とうとうね、待ちに待ったワールドカップがね、始まりまして、まあ皆さん見てますかって話なんだけど、まあ私こうやってね、あのラジオでも、まああまりね、サッカーについて話しませんよ、いつも。というのも、サッカーが苦手なんだよね。まあもちろんプレイするのが得意だったらね、そりゃさ、サッカー観戦もね、楽しくできるかなと思うんだけど、サッカープレイすんのがね、ちょっと下手すぎてね、だからあんまりサッカーをね、まあ見たりはしないんだよね。だから J リーグとかもね、あのずっとやってるけどさ、別に見ないの。まあただ一応トトビック的なものはね、まあ買ってるんだけどね、毎週。だけど、まあ別にね、そんなサッカーの話とかあまりしないんですけど、やっぱりこのね、4年に一度のワールドカップ。一応これはね、こんなにわかの俺でも、まあ一応ね、まあ毎日見ちゃうんだよねってところで、もう正直でもね、日本戦ぐらいしか、その、あまり興味はなかったんだけど、なんだかんだでね、あの、ワールドカップ初日ですか、ね、開幕の日なんだけど、普通に朝ね、4時ぐらいまで起きてたから、そうするとあと1時間待ったらね、普通に開幕戦第1試合目、ブラジル対、ね、どこだかがさ、やるわけじゃない?もうね、このぐらいのにわかですよ。ブラジルだったのは覚えてるね、開催国。だけど相手どこだっけなみたいなね。まあ、そんなの忘れちゃうぐらいなんですけど。だからね、あと1時間でね、開幕するから、じゃあ見ようかなって。で、風呂入って、で、ベッド横になりながら、で、テレビ見て、始まったってね。で、なんだかんだで全部見ちゃってね。で、気がついたら朝7時っていうね。ちゃんとその日俺も仕事ありますから。だからやばいなと思ってさ、7時から寝て何時間寝れんのみたいなね、感じで。まあちょっとみんなもね、ワールドカップ見ててね、寝不足の人多いと思うんだけどね、この時間まで起きているのもね、結構しんどいぐらいね、寝不足かなと思うんですけど。で、今日は今日でさ、日本代表ね、やりましたけど、見ましたか?私、あの、お仕事ね、今日もありましたけど、まあ午後からの仕事だから、まあギリギリ、10時に開幕ね、して、それで、まあ、2時間ぐらいだよねと思って、12時前ぐらいに終わるかなってところで、そこからね、ダッシュで、ね、仕事にね、出勤すればさ、なんとか間に合うかなと。で、通勤時間的にはね、大丈夫かなというところでね、じゃあちょっと日本戦見ようと思って。でも10時からだからさ、さすがの俺もね、いつも、もう起きるの遅いんですよ。でもう12時までには絶対出ないと間に合わないのにね、仕事。でも起きるのが11時45分とかね。そんな生活してるから、朝は本当に苦手なんだけど、今日はね、起きれたね。まあ、ちょっと気持ちいいね。10時5分ぐらいかな。少し寝坊してしまいましたけどもね。ちゃんと日本戦、あの、最初から見れましてね。ただね、あの、最近ちょっと寝つけないんだよね。夏だからかな。わかんないんだけどね、寝つけなくてね、その日、ね、まあ、今日だよね。今日も朝7時ぐらいまで寝つけなかったの。で、そこから寝て10時に起きてっから、3時間ぐらいしか寝てないんだよね。まあ、ね、この3時間しか寝てねえとか、そういうアピールね。もうちょっと地獄の三沢っぽいんですけど、もうつれーって、ね、昨日実質3時間しか寝てねえからつれーみたいなね。もうそんな、ね、もう三沢状態なんですけど、だからね、その、ブラジルのね、試合見たりとか、あとこうやって日本戦見たりとかねしてね、ほんと最近ね、寝不足で、つれんですけどね。まあ、そんなんでさ、で、今日、そうやって日本戦見てたんだけどさ、まあ残念。だけどさ、で、まあね、そんなね、パルがね、そんなサッカー、ね、語れるぐらいね、知識あんのとかって、ね、言われるかもしれないんですけど、まああんまり知識はないですし、にわかなんだけど、まあ一応、一番ね、サッカー見てた頃は、大宮アルディージャの試合をね、1年間、ホームゲームかな、ほぼね、ホームゲームは、1年間、ほぼ、見たって、ちゃんと、球場に、スタジアムに行ってね、見たっていう、そんな年もね、一回ありましたから、友達がね、タダ券くれて、ね、それ一緒に見に行こうぜってね、それで、まあ、毎週のように見に行ってたんですけどね、そのぐらいの知識しかないけども、あとは、サカツク。で、もうゲームの知識ですよ。サカツクの知識かな。あとは漫画ね。サッカー漫画。結構好きですからね。今はサンデーでやってるね。B ブルース。これマジおすすめなんですけど。まあ、そんなね、知識もありつつ。でもまあ、大体さ、まあ、スポーツをね、ちょっと経験してる人であれば、ある程度は、サッカー見てさ、わかるじゃない。ルールもね、多少わかってればさ。だから、そんなに言ってることも的外れじゃないとは思うんだけどさ、今日、 まあ、さすがにね、試合の結果を知らないっていう人もいないとは思うのでね。まあ、ネタバレかもしれないけど言っちゃいますけど。まあ、日本負けたわけですよ。1対3で。で、まあ、前半戦は1対0だったんだよね。それで、ね、前半戦終わって、後半、行くわけなんだけど。もうさ、正直、なんで、1対0で、で、勝ち越して、それで、ハーフタイムに入ったのか、がもう理解できないわけ。もうさ、その、すごい良かったの。ホンダのシュートは、すごい良かったの。もう、ねえ、ベストゴールかもしれないよね。下手したら。綺麗だったよね、すごい。だけど、なんか、ずーっと不安定な感じがしてるんだよね、試合中。なんて、日本チームがさ、よくこれで点数取られねえなと。で、よく点数ね、ホンダは決めたなと。いうぐらいでさ、よく、ハーフタイムまでね、もう1点リードでね、そんな頑張ってるなと思って。そしたら後半戦、案の定、2点入れられちゃってね。まあ負けてしまいましたけどもね。いや、そりゃそうだよねっていうのが、もう正直な感想よね。まあ、今の日本代表が、もう本当にベストな状態でやったらどうなのかわかんないけど、俺ね、そんな、なんか、代表戦とかさ、見ないからさ、そういう親善試合とか見ないからわかんないけど、今日見た限りだとだよ。もう本当にこれはちょっともうダメじゃないのって思ってしまう。ね。そんな不安定さをさ、ちょっと感じてしまってね。まあしょうがねえな。2対1になっちゃうなと。でももうちょっとね、頑張って2対2とかでね、勝ち点1取れればよかったなとか、ちょっと思ったりとかしたんだけど。まあそんな感じだけど、まあ次のね、日本代表戦。あと2回あるんだよね、多分ね。リーグ戦だからね。だからその時、もしね、仕事が休みだったら、またちょっとスポーツバー行って、で、勝ったらね、ウェーイっつってね、で、隣の女の子とね、抱き合いたいと思ってるんだけど、まあ過去にね、私、こういう日本代表戦でね、スポーツバー行ったことありますけど、で、そういうね、期待しつつね、女の子とちょっと仲良くなれっかもな、っつってね、なかったからそういうのね。言ったけど、周りにはムキムキのね、タンクトップの男しかいないっていうね。なんかもう気持ち悪いっつってね。まあそんなんあったからさ。まああんま期待できないんだけど、まあ少し人がそこまでいないようなね、スポーツバーに行って、まあでもそんなことないか。日本代表戦、さすがにみんなね、すごい人だと思うんだけどさ。今日だって日本代表戦終わった後さ、渋谷の、ね、なんていう、渋谷のあそこの、でっかい交差点ね、もうわかんないですけど。あそこ人いっぱいになっちゃったからね。すごい写真がね、なんかヤフーとかに載ってましたけどね。だから東京はね、そういうのでちょっと勝っても負けてもウェーイってできるからね。まあ、ちょっと日本代表戦あるときは渋谷、いや怖いな、ちょっとな、わかんないけどね。まあ、行って、ちょっとね、女の子とね、触れ合っていきたいと思いますから。まあ、そんなんで、そんな寝不足ね、あとすいません。昨日ね、ちょっとなんかムラムラしちゃって、オナニーしちゃったからね。ちょっと今日はもう、ちょっと、ねえ、ラジオをする、ちょっと体調じゃないかもしれないですけどもね。1時間でやっていきたいと思いますんでね。お聞きいただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんで、まあ多いでしょうよ。ワールドカップ見てる人、そしてサッカー好きな人ね。昔はやっぱり野球とかさ、もう大人気だったけどさ、現代人、特に平成生まれとかね、もうサッカーだよね。野球見ないっすよみたいなね。そんなボール投げて打って何してんすかみたいなね。サッカーっしょサッカーウェイみたいな。になってる気がするんだけどさ、まあそんなんでも、でも国民的スポーツだよね。それまではそうでもなかったよ。ここ何年の話って話なんだよね。結局 J リーグが開幕したのが1993年とか4年とかでしょ。それまでは、まあそれはね、オリンピックとかワールドカップ予選とかはちょっとは放送されてたかもしれないけど、そうでもないよね。その多分J リーグの前、オリンピックぐらいだね。まあ、あとは、もちろんね、サッカー漫画でキャプテン翼とかあったからさ、そういうので、 まあ、少し知識があったりとかね、サッカー好きだったりとかいう人は見てたかもしれないけど、こんなにわけわかんないぐらいサッカー一色になるっていうのは本当その J リーグ始まった後からだよねって思うからさ、そしたらさ、まださ20年ぐらいの話よねえ。だからまあ平成生まれは、もう最近ちょっと平成生まれ強調しますけど、だって今平成生まれっつったってよ、平成元年で生まれたらさ、もう26歳とか、ちょっとやめてくださいよそういうの、もう一発の大人じゃないですかってね、もうちょっと困っちゃうんですけどね。下手したら俺がね、これからね生きていく上でさ、もしかしたらだよ、女の子と付き合うことがあるかもしれない。したらさ、やっぱし俺も年下を希望してるからさ、で年下探してると、あれ26歳ぐらいの子で、あ、ちょうどいい年齢じゃないです、な、あの何年生まれ、昭和何年生まれっすって、いや平成元年ですみたいな、ウェーイみたいな、そんなんあるかもしれない。そのぐらいね、ただ平成生まれはみんなサッカーが好き、ね、そういう風なね、私の固定観念ありますけども、まあそんなね、もう国民的スポーツですからね、まあそんなサッカーね、まあみんな見て今日落胆してね、一日過ごしたかなと思うんですけど、これはどうなんですか、ちゃんとワールドカップのちゃんトーナメントっていうの、本戦出場はできるのかというね、今そのリーグ戦、これ予選みたいなもんなのか分かんないけどね、それクリアして1位通過しないといけないからね、1位通過すると各ブロックからその代表が、トーナメントに参加して、それで優勝決めるの、ちょっと分かんないんだけどね、多分そんな感じでしょうよと。でここから日本が、1位通過して、ね、トーナメントに出場する可能性、なんか どこぞのニュースで見たら 7% とか書いてたけど、でも 7% あればいけるよねえ、可能性はありますからね。まあただもう次勝たないとね、しょうがないからね、次勝って、その次も勝ってね、それで、今日の何、コートジボワールみたいなところでしたっけがね、ボロ負けしたらっていうのあるかもしんないけど、まあなんかそういうのもさ、やだよね、そのこっちがね、俺たち日本がさ、やっぱりベストな状態でね、でベストなプレーをするのが一番いいと思うし、だけどなんか他のチーム負けろとかさ、なんかね、全員怪我しろとかさ、そういう風なのちょっと妬ましいよねっていうのがあるから、まあみんながね、本当はベストなプレーを出してさ、それで結果的に日本がね、じゃあ1位になったら一番いいなって、やっぱりスポーツマンシップってやつはさ、多少美しくないといけないからさ、だからまあね、ちょっと期待しつつね、これからのワールドカップ見たいと思うんだけど、やっぱりね、その夜中っていうか5時ぐらいから始まるのが多いからね、そうすると、寝不足がねちょっと続いてしまうんですけどもね、そういう時はその三沢状態で、ね、その、まあ、職場とか学校とか行ってもね、もう全然寝てねえわ、2時間しか寝てねえ、つれえみたいな、そんなのをね、まあ、披露していただければね、うぜえみたいになるからね、まあいいんじゃないかなと思いますんでね、まあそんなんで今日もね、やっていきたいと思いますんでね、で、お便りとかもね、ちょっとお待ちしてますんで、ちょっとそちら、ご紹介しますね。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいてホームページでできますので、そうするとそこにね、掲示板ありますので、掲示板の中のラジオ用スレ、その何ですか、もうちょっともうど忘れちゃいました、ラジオ用スレその後、ね、こちらまでお便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板。で、事前であればね、メールでいただければと思います。で、一応なんかね、お便り、なんでもいいんです。普通のお便りでもなんでもいいんだけど、ちょっと今日ね、もし、なんかね、書くことねえなと、お便り何にもねえなってあったら、あのちょっとお題というかね、聞きたいなってことは1個あって、あのこのラジオもう5年半近くやってると思うんですけど、ちょっとマンネリな感じがするでしょうよ。で、まあ安定はしてきたよ、ある意味ね。ただもう毎週同じようなことじゃない、そろそろ次のステップ行ってもいいんじゃないのというぐらいに安定とマンネリを繰り返してきたと思うので、でパルさん、もうちょっとこのラジオ良くしていきましょうよと、ね、そのためには次のステップ、ね、こういうのやったらいいんじゃないですかっていう、そんな案をねいただけたら、その中からねちょっと一つずつね、何かをちょっと導入していってね、やっていきたいなと思ってるんで、まあ、そんなのをもしネタがなければね、なんかお便りネタがなければ、ラジオのねこの次のステップについていただけたら嬉しいなと、 で、あれですよ、ちゃんとパルさんね、前半トークして、後半ね、コーナーやって、で、最後に、お別れのコーナーして、それをちゃんと毎週やりましょうよと。コーナー最近やってないですよとかね。そういうのは、やめてください。もうね、難しいんです。まあ、なるべくやるようにしてんの。なるべく安定するようにコーナーやろうとしてんだけど、やっぱ時間配分難しいんだよね。やろうかなってね。今日はトークちょっと短めでコーナーやろうかなと思うと、ね、おしゃべりが気づいたら1時間してるっていうね。そっからコーナーできないっすよみたいな。ありますから。まあそんなのもね、含めて、まあ導入できるもの、ね、取り入れられるものは取り入れて、難しいものはちょっと難しいっす。すいませんっつってね。終わりますけどもね。まあ、ちょっとこのラジオがね、さらに、皆さんにね、広がっていくように。もう学校の中で今はね、多分、学校、高校に、ね、高校の人数とかも人多いですよ。1年生、2年生、3年生。だけど、1高校に、1校につき1人ぐらいしかこのラジオ聞いてないと思うんだよね。そのレベル。だけど、それをね、どんどん拡大することによって、1学年、1校の1学年に1人ぐらいが聞いているぐらいに、ね、ちょっと広めましょうよと。そのためには何をすればいいのかっていうのもありますから、まあ、そういうね、ちょっと次のステップにいいものをね、お便りいただけたらね、ありがたいかなと思います。じゃあね、あとは、今週ね、まあ、今週の話ですよ。私もね、ちゃんと、まあ、あっという間の1週間ですけどね、今週はね、お休みが3回あったの。で、2回は普通のね、通常通りのお休みなんですけど、その、もう1個は、3回目のお休みはちょっと有給取って。っていうのも、まあ、建物、このね、まあ、俺ぐらい富豪になってくるとさ、もう分譲型マンションですよ。まあ、俺が分譲してるわけじゃなくてね、まあ、オーナーさんがいるんでしょうよ。この部屋の、まあ、買ったね、人から、まあ、借りてるわけですからね。まあ、それでも分譲型ってやつでさ。それで、もうエレベーターもついてる。鉄筋コンクリート。ね、5階建て。もうすごいんですよ。なんだけど、まあ、隣のね、部屋の壁はすごい薄くて、喘ぎ声が聞こえる。ね、そんな、素晴らしいね。もう、オナニー、自動、ね、オナニーしてくれっていうね、ぐらいのおかず、ね、自動配給システム。それが導入されているマンションですから、まあ、ただそんなね、ところ住んでると、しっかりしてんの、やっぱし。なんかね、建物の部屋の設備点検みたいなのがあって、で、この日やりますと。で、絶対に立ち会ってくださいと。立ち会えなかったら、もう身内の人とか何でもいいんで、ちゃんと立ち会えるように何とかしてくださいと。これをちゃんと立ち会ってくれないと、ね、建物の老朽化にもつながるし、ね、そういうのちょっといろいろと問題出てきちゃうよと。ね、あんた責任取れんの？で、取れないでしょ。立ち会いなさいよってね。そういうのがあったから、これは土曜日だった。だから、ね、そこで、ちょっとしょうがねえなと。土日なんて、ね、私の仕事、ね、土日が、まあ、一番忙しいですよ、ある意味ね。そんな中ですよ。まあ、休まざるを得ないということでね、有給休暇ね、ちょっと申請しましてね、それで今週3日間ね、休みがあったという感じなんでね、まあ、そりゃね、週に3日もお休みがあったら、そりゃ充実した休みをね、送っているはずですよ。こんだけね、33年生きてきて、休みの過ごし方なんてね、もう分かってますよ。酸いも甘いも。だけど、まあ、いつも通りね、まあ、悲しいね、お休みの過ごし方してるんですよ。もうね、本当に気がつくとお休み終わってるんで、毎日ね。あれっつって、もう暗くなってるって、何にもしてないって。なんか動かなくちゃってね。この繰り返し、33年間ね。まあ、そんなんでね。で、今週じゃあ何したのって言うと、まず今週、そうだな、家に本がちょっとね、漫画本が増えてきちゃって。で、いらない本もいっぱいあるわけですよ。まあ、ワンピースとか。ワンピースの新刊を買うの。立ち読みでワンピースって結構読めないじゃん。文字も多いしさ、なんか、時間かかるじゃん、ワンピース読むの。だし、だから時間かかるから漫画喫茶で読む気にもならないから、ワンピースは買っちゃうのよね。買って家で読んで、で、まあ別に集めているわけじゃないの。途中まで集めてたんだけど、もう途中からはもういいかなっつって。で、全部売っちゃって、で、そこからは新刊をね、出たら買って売ってっていうのを繰り返してるんだけど、で、そんなんでさ、まあ、そんな売ってない、その新刊、何冊ぐらいかな、ワンピースが3巻、4巻ぐらい溜まってるのと、あとはね、もともとちょっといらないかなっていう本とかもいくつかあったから、ちょっと本を売りに行こうかなと思って。ね、せっかくの休みだしさ。 ねえ、行こうかなーつってね、ちょっと散歩がてらと思って。ただ、前にも、そういう本売りに行った時に、ブックオフで売ったんだけど、やっぱりブックオフって買い取りカスじゃない？もうワンピースとか新刊ですよ。その週に出たの売りに行って500円、じゃあ50円とかで買い取りなんだよ。いや、ないでしょうと。普通に本屋ね、評価してくれるところだったら、いや、最低100円。いや、100円もないよね。最低150円。良ければ250円で買い取りですよ。それがワンピースの新刊ですよ。なのに、その仕打ちはないでしょと。いや、そんなんだから、ね、すごい人気のある漫画とか、他の漫画とかでも、もう買い取り30円、50円。ね、そんなんばっかですよ。だからもう、ブックオフは嫌だと。その、本に失礼だと思ってさ。だから、そうだな、どっかないかなっていうので、で、思い出したのが、池袋の隣の駅なんだけど、椎名町っていうところの駅前に、でっかい古本屋さんっていうか、まあそういう中古系を扱ってるお店があって、で、この店って埼玉にもあって、よく俺、大宮住んでた頃にね、そこに売りに行ったり買いに行ったりとかしたから、あそこはちゃんと古本の価値をね、ちゃんと見出して、それでちゃんとした正当な金額でね、取引しているっていうところだったからさ。じゃあ、ここに売りに行ったらね、多分ワンピースも新刊だったら200円では買ってくれるだろうし、他の本もね、まあ、ちょっと古くても50円とか、ね、ちゃんと人気のあるやつですからね。で、綺麗だし。まあ、そんなんで、で、よく少女漫画とかって、多分ね、人気のある新刊とかでも、ブックオフだと10円とか、行って30円とかだと思うんだけど、意外と少女漫画もちゃんとした評価してくれるところは、100円とか150円で買い取ってくれるんだよね。だからそこは確かね、そういう風にね、少女漫画もきちんと買い取ってくれるところだったからさ、あったなと、椎名町にあったなと、じゃあそこ行こうと思って、で、ちょっとね、晴れてたからさ、じゃあチャリでね、久しぶりにチャリ乗ろうと思って、最近ちょっと雨がね、すごくてチャリ乗れなかったんでね、チャリ久しぶりに乗ろうってね、もうリュックにそうやっていっぱい本入れてさ、で、隣の椎名町まで走るんですけど、で、まあ、いつも通りだよね、踏んだり蹴ったり、ばっかりなんだけどさ、もう本屋さん着くじゃん。この辺だったよな。目の前行くとさ、あれ本屋さんの看板ねえなーって。で、その目の前のね、その建物行くとさ、あれなんか自動ドアあるけど、中見るとなんか空っぽだなーってね。もうその本屋さん潰れてんだよね。ちょっと待ってよと思って。で、もうこんなさ、ね、大荷物ですよ。それでチャリで行ってさ、休みの日にね、休みの日、他のことすればさ、もっと楽しくね、生活できるのにさ、もうこの休みの日、もう古本売ることで、ね、もう一日使おうと思った。そんなね、休みなのに、古本屋行ったら潰れてるっていうね、もうしょうがねえなと思って。で、この本、でも他に売るところねえしなと思って、ここで妥協してね、ブックオフで売ったんじゃ俺も負けだからさ、じゃあいいやと思って、本はもう持って帰ろう、家に持って帰ろうってね。んで、まあ、ある意味、ちょっとチャリでね、サイクリングしただけですよね。行って帰ってきて。それで、で、家着いてさ、なんか、ね、出てから1時間ぐらいで帰ってきちゃうんだけどさ、それで、いやー、ダメだったなーって。でも、外も暗いしなーと思って。じゃあ、お腹も空いたから、ご飯食べ行こうかなと思って。で、せっかくの休みだから、なんか少しね、いつもと違うところ行こうかなと思って。で、ちょっとふとね、思ったのが、うちの近く、まあ、コインランドリーがあるんだけど、さらに俺ん家からそのコインランドリー行って、そのままコインランドリー過ぎて少し歩いていくと、お好み焼き屋さんがあるんだよね。ちょっとそこ行ってみたいなと思って。なんか、お好み焼き食いたいなって気分だった。で、いくつか池袋にはお好み焼きさんあるんだけど、結局、なんか、高かったりとかね、いろいろあるわけよ。で、だったら、うちの近くにね、そうやって、本当に徒歩3分以内ぐらいにあるからさ、したらそこに一回行って、で、ちょっとね、まあ、顔なじみじゃないけど、俺もさ、やっぱし、自分がね、行きつけのお店が欲しい欲しいと言ってる男ですから、これで俺、お好み焼きさんそこでデビューして、で、ちょっと店員さんとかスタッフ、ね、あとはその店長さんとかと、まあ、仲良くなって、したらさ、まあ、週に1回とかね、お好み焼き食いに行ったらさ、あれ久しぶりみたいな、いつものなんか焼けばいいかなみたいなね、いう感じになるじゃない。それいいと思ってさ、でお好み焼き屋さん行こうと思ってさ、でお店の前行ってさ、ね、もうすぐよ、これでようやくね、いい休日が送れると。古本屋さんはさすがに潰れちゃったけどさ、 ねえ、お好み焼き屋さんは潰れませんよ。そんなね。で、俺前もってちょっと調べたの。食べログで。ね。そしたら、なんか今年のね、4月にできたばっかりらしいの、そこの。うちから近いね、お好み焼き屋さん。こりゃいいじゃないと。で、まだ常連とかがね、きちんと固定されてないところで、俺が行って、そうすると、ね、俺結構入ってけんじゃないのと。常連、昔からいる常連みたいになるじゃない。そうすると、これからね、ここを住んで、まあ多分2年ぐらいで私引っ越しちゃいますけども、で、その後もさ、他のところに引っ越してからでも、なんか月に1回ぐらいね、そこのお好み焼きさん行ってさ、久しぶりみたいな。なるかな、こりゃいいな、行きつけだな、つってね。で、お好み焼き屋さんの前行ってさ、この日は何曜日だったかな、忘れちゃったけどね、お休みっていうね。やだ、もう本当に、このね、俺の休日の踏んだり蹴ったり、本当に嫌だなと思ってさ。でもな、本屋さんは潰れてる。ね、行こうと思ったお好み焼き屋さん。ね、店の前行ったら休み。そんなんあるからさ。でも、もう俺の腹はお好み焼きの腹になってるわけですよ。今日はお好み焼き食べないと。もうダメだと。なってるから。そういえば、そこからもう少し歩いたところ。まあ、10分ぐらい、10分かかんないかな。のところに、もう一つお好み焼き屋さんあったなと思って。そっち行ってみようと思って。で、そっち行ったの。で、もう、好み焼き食いてえなーってね。もう、それ以外絶対今日食いたくないと思って。だから、もう絶対入ろうと思ってさ。で、ただね、やっぱし人がいっぱいいて、ね、席が空いてなかったりすると、座れないからさ。その時はもうしょうがないけど、ね、普通に席が空いたらね、じゃあもう入ろうと思って。で、思って、そこのね、ちょっと少し遠くのお好み焼き屋さんの前まで行ったんだけどさ。まあ、そこはガラス張りなの。で、やってた。ね、ちゃんと営業してたからやったぜ、ね、ちゃんとこれでお好み焼き食えるぜって思ったんだけど、中見るとさ、まあ、カウンターがメインのところだよね。カウンターがあって店員さんが焼いてくれるのかな。で、そこにさ、鉄板がね、カウンターに鉄板があって、その周りに席があって、それで、まあ、みんなね、あの各自座ってたりするんだけどさ、まあ、ちょっとそのカウンターのところに3人ぐらいパラパラと座ってんの。あとちょっと他のね、あの座敷とかあったのか分かんないけどね、そっちの方の席にも人がいたんだけど、でも基本的に俺一人で来てるからね。まあどうしてもカウンターの方になっちゃうよねと思って。で、チラって見ると、やっぱりなんかさ、そのカウンター座ってる、なんか女性がいたんだけど、ちょっとおばちゃんなのかな。おばちゃんと女性の間ぐらいのね、人だったんだけども、まあババアですよね。クソババアなんですけど、もうその人がいてさ。で、そいつがさ、若い男の店員と喋ってんの。そのなんか鉄板越しに。あれ?と思って。入りづらいぞ、と思って。なんかさ、店員さんもね、一人か二人かちょっとわかんない、そのぐらいしかいなくて、で、客もね、数人いるんだけど、なんかそうやってちょっと談笑してんだよね。で、ちょっと見てると、まあ結構談笑してる。入っていけないぞと思って。やっぱりさ、なんかその輪ができちゃってるっていうの、そのなんか店員さんとお客とのそういう輪ができちゃってるところに、なんか新参者がね、なんかやってるみたいなね。そんなの入っていくと、ざわっつってね、誰だっつってね、なるじゃない。そういうの、きついよな。和を乱すのもあるし、あともう絶対的に和ができちゃったらもうそこに入っていけないじゃん。きついなぁと思ってね。で、もう、無理かなっつってね。一回その前をね、通り過ぎて、どうしようかなっつってね。で、通り過ぎたところで、ちょっとね、先まで歩いてって、そこでね、どうしようどうしようどうしようどうしようっつってね。で、悩んだ挙句、じゃあ帰りね、戻るときに入ろうと。で、戻るとき、その店の前通るんだけど、やっぱりまだ談笑してる、入れないと思ってね。で、もうそのままスルーして、お好み焼きは食えずね、そのまま妥協してね、ラーメン屋に入ってラーメン食って帰るっていうね。まあこれが、まあ33歳になっても、ね、独り身でいる、そんなね、コミュニケーション能力ゼロのね、男の休日ね。まあ大体こんな休日だよね。俺も5年ぐらい毎週のようにね、あの自分の休日について喋ってますけど、大体このパターンだよね。悲しい、踏んだり蹴ったり、そしてね、やっぱり結局何もできずにね、妥協するっていうね、まあその繰り返しなんだなと思うけど、でもまあ新しいことに挑戦しようと頑張ってはいる、もがいてはいるっていうのをね、評価してほしいなっていうところでさ。でもね、やっぱりその日はそれで終わっちゃいますよ。だけど私もそんなね、そんな休日で1週間もうなんかダメですよ、引きずっちゃね。 もう今週は絶対お好み焼き食うんだっていうね、そういうテンションにはなってるから、この休日はダメだったけど、次の休日ね、この昨日ですよ、その有給休暇を取ってね、建物の設備点検して、で土曜日、この日こそは私お好み焼き食べようと。さすがにこの土曜日はさ、お好み焼き屋さん休みってことはないでしょうということで、で先日行けなかったうちの近くのね、そのお休みだったお好み焼き屋さん行ったんだよ。でちゃんと調べてね、じゃあ ここでも今日は大丈夫だなってね、でメニューとかもねちゃんとネットで調べてさ、じゃあここでね入ってこれとこれとこれ注文しようとかね、いろいろ考えながら行ったんだけど、で何時ぐらいかな、8時ぐらい、夜のね8時ぐらいにね行ったので、店の前まで行ったんだけど、やってるんでちゃんと電気もついてんだけど、なんかさ、やってるけど入ってっていいのかどうなのかちょっと分かんない雰囲気なんだよね。っていうのも、なんて外階段っていうのかな、まあちょっとその正面から少し階段があって、そこを登ってってすぐ入り口があるみたいな、そんな作りになってて、だから中が見えないんだよね。だからお客さんがいっぱいいるのか全くいないのか、全然わかんないの。だからどっちかなーと、人がいっぱいいたらさ、1名なんですけどとか言って、なんかいっぱいなんで今日ごめんなさいみたいになったら恥ずかしいし、逆に誰もいなかったらなんか俺一人でそこで飯食うのもちょっと怖えなと思ってさ、さすがに土曜日の8時だからそんなこともないかなと思ってさ、でまあ入るんですけど、ただね、まあ入るじゃないですか、誰もいないんだよね、あれと思って。まあ新しくできたばかりね、さっきも言ったけど今年の4月にできたばかりのねお好み焼き屋さんだからさ、まあそりゃまだ人が定着してないかもしれないけど、土曜日の8時です夜、もう飲まなくてもお好み焼き食いに来たりとかするじゃない、近所の人だってさ。それがいないとおかしいぞってね、誰もいないぞって。でももうねドア入ったからさ、1名ですね、でカウンター通されてさ、店内綺麗なのよすごく、やっぱできたばっかりだからかなと思ってさ、でメニューも置いてあってさ、メニュー見て、あ、調べた通りね、なんか欲しいね、食べたいのがねちゃんとずらーって並んでるし、値段もねちゃんと載ってた通りだなと思ってさ、じゃあこれとこれとこれっつってね、まあ一応頼んだものなんですけども、筋塩焼きのキャベツ大盛りってやつと、あとお好み焼き豚玉ってやつと、あとはコーラ、ね、もうちょっと酒飲むとね次の日辛かったりする時もあるから、まあここコーラかなと思ってね、でこの3つ頼んでさ、でおかみさんみたいに言ってさ、おかみさんが全部その焼いてくれたりとかしてさ、で最初にこの筋塩焼きのキャベツが入ったやつね来たんだけどさ、うまいんだよ。俺その牛筋なんだけど、牛筋とあとそのキャベツを炒めたやつなんだけどさ、俺牛筋って正直あんまり好きじゃないの。よくおでんとかで牛筋ってあるじゃない、あれをうまいうまいって言ってる人いるけど、うん、そうだねって言うけど、そうでもねえよなって心で思ってるわけ。あんまり美味しくないよなと思って。だけど、ここの牛筋のその筋焼き、筋塩焼き、絶品と言ってもいいんじゃないかと。まあ、解説が書いてあったんであれなんだけど、コラーゲンたっぷり9時間煮込んだ厳選こだわり筋をキャベツと炒めました。で、それなんですけど、こちらが、お値段いくらでしょうか。お値段はキャベツが大盛りで入って680円なるわけですよ。いやこれは680円の価値はあるよねって。いやそのぐらい、まあその時ね、その日の一食目だったからね、さらに美味しく感じたかもしれないけど、いやちょっと筋をね舐めてた、牛筋ってこんなに美味しいんだというぐらい、まあ美味しかったんだよね。だから料理うまいじゃない、なんで人いないのよと。お客さん、俺入ってからそれで30分くらい経ってもお客さんいないの、やっぱり入ってこないの。いやーもうね30分経ってるから土曜日の8時半ですよ。いやいやもうピークでしょうよと。だけど人がいないんだよなーと思って。でもねこのね人がいない理由いくつかやっぱしあるんだけどさ、そのね入り口というかその1階の階段のね下にね看板があるの。でそこに書いてあるのよ、鉄板焼き や、なんていうの、お好み焼きでお店の名前とか書いたんだけど、それしか書いてないんだよね。あのシンプルな、シンプルっていうかちょっとデザイン性があるというかわかんないけど、まあそれなりにおしゃれというか、まあ悪くないんだよ、そういう看板なんだけど、で何の店かわかるんだけど、まずあの価格帯が全くわかんないんだよね。ここのお店ってね、例えば鉄板焼きとか書いてあるとさ、もしかしたらちょっと高い店かもしんないとかあるじゃない。でお好み焼きだって、ね、ピンキリだからさ、安いところもあるし高いところもあるからさ、ちょっと値段がわかんねえなと思ってさ、で、ね、いくら見てもやっぱ看板には何も書いてないから、だからせめてそこのメニュー代表的な、ね、今回その豚玉も頼んだけど、豚玉が580円なの、安いんですごく。でこれもちゃんとね、おかみさんが焼いてくれて出してくれんだけど、まあ多分自分でも焼けるんだろうけど、カウンターの人はね多分焼いてくれんだろうと思うけど、まあまあ、お好み焼きはそこまで感動はしないけど、さっきのね筋塩焼きは感動したんだけど、お好み焼きはまあ普通っちゃ普通の、まあ全然悪くないよね、普通に美味しいお好み焼きでさ。でこれ580円って、俺今回お好み焼きすげえ食いたくていろんな店リサーチしたけど、まあ650円から750円ぐらいが相場、700円ぐらいかなが相場だと思うの、豚玉とかだったらね。それが580円だよ、安いじゃない。でまあうまいじゃない。でこのサイドメニューうまいじゃない。これさ、本当にその看板にね、例えばよ、その看板にお好み焼き、鉄板焼きね、店名しか書いてないからさ、でも普通にお好み焼きの写真とそのお好み焼きね、まあ、いくらからってあるじゃない。その豚玉が一番安いんだけど、だから豚玉ね580円ねからとかしてさ、お好み焼きの一つのジャンルとさ、あとそのサイドメニュー筋塩焼きね、これ筋塩焼きもあのキャベツ入ってなければ、これが580円だから580円からとかにしといてさ、あと飲み物だって安いのよ。飲み物がコーラが確か250円とかなの、ね、良心的でしょ。でちゃんとね、あのもうで紙コップで来るわけじゃないですよ、ちゃんとした瓶でね、瓶で来て、あとでっかいグラスで来てね、そこ入れてさ飲むんだけどさ、あとはアルコールだって生ビールだって380円ですよ、キリン一番搾り。もうさ出そうよってね、生ビール380円からってね、でキンキンに冷えたジョッキの写真出そうよ。そうしたらさ、わかるじゃない価格帯が、そしたらさ入りやすいよねって思うんだよね。でちょっと俺もそういうのもさ気になるじゃない。あとまあ外からね見て店内の様子も見えないから、まあその辺もねうまくできたら一番いいなと思うんだけどさ、でもせめて看板だよなと思ってね、そこにメニュー、写真とメニューとその値段を書いたらさ、あとそこの店が何時からやってて何時までなのかっていうのも分かんないのよ。まあこれ店内の中入っても分かんないんだけど、だからそういう看板をちゃんとしたらいいんじゃないのかなっていうねのをおかみさんに言いてえなと思ったんだけど、結局俺このお店で発した言葉は、あの注文するときと、あとお会計いいですかと、ごちそうさまでした、ね、この、ね、3つしか喋ってないんでね、ちょっと最後おかみさんが俺に話しかけようとしたけど、あごちそうさまでしたってね、すぐ出てきちゃったから、このコミュニケーション能力ゼロね。お前は行きつけの店が欲しいんじゃねえのかよってね、誰もいない店に俺が来たんだからさね、そしたら俺ちょっと喋ったらさすぐ常連なれるんじゃないのって、そんな感じだったけどなれなかったね。まあ申し訳ないね、向こうもちょっと交流を深めてくれようとしてるんだけど、まあそこはね私の話術でねもうシャットアウトしますけどね、悲しいね。いつもの美容室トークね、もう美容室の人がね、ちょっと最近の話題をね軽く振ってくれてもね、一言でね黙らせるっていうね、いや黙らせたいわけじゃないんだけどっていうね、もう勝手に黙ってしまう、オートマチックだからね。まあそんなんでまあ行ってね、でこの3つ頼んで、その豚玉、筋塩焼きのキャベツ入り、あとはコーラで、1500円っていうね、素晴らしい。で滞在時間は50分ぐらいかないて、で結局その間ね誰もお客さん入ってこず、ね、そんで私一人で食って一人で帰るっていうね、そんなんやりましたけど、でもちょっとねもう一回行こうかなと思って、でその時はちょっと喋ってもいいかなと思うんだけど、まあこれお好み焼きじゃなくてもね、そのモダン焼き、その 焼きそば入りの、お好み焼きもねあるから、これ豚モダンだと850円、さすがにさ1人来てさ単価1500円ってちょっとどうよって話もあるから、もう少し上げて2000円近くにしないとね、なんか申し訳ないなってもあるし、ちょっとねどんなものかも食いたいから、全体的にご飯ね食べ物美味しかったからさ、だから豚モダンと、あとはもう絶品の筋塩焼きキャベツ入りと、またコーラね、なんかいい年した男なのになんかあの人ビール頼まないでコーラ頼んでるわってね、そんなのでね、毎回この3つを頼むお客さんみたいな、でそんなのがねちょっと定着したら俺もね、また3回目4回目行った時ね、あいらっしゃいっつってね、いつものでって、飲み物コーラで大丈夫ですかってね言われたら、あじゃあコーラでお願いしますってね、そんなのが可能性ありますから。ただでもちょっと出しゃばりかなって思うのは、ね、ちょっと看板とかもう少しこうしたらねいいんじゃないですかみたいなね、ちょっとね営業時間とかわかんないですし価格帯もちょっとわかんないからと言ったら激怒されるかもしれないからね、お前何がわかるんだってねなるかもしんないなと思ってさ、でも言うに言えないじゃない、あれお客さんってあんまり入ってないんですかとも言えないしさ、だからで俺も何様だよそのアドバイスみたいなあるかもしんないからさ、何とも言えないなと思ってさ、だからこっそり食べログにレビュー書こうかなと思ってね、もう食べログとかはねまだそのなんだ会員とかね登録したことないけどさ、会員登録してそれでちょっと気になった点ね行ってみて料理すごい美味しかったですと、だけどちょっとね入るまでにいくつか躊躇する点があったのでそこ改善してくれたら嬉しいですみたいな書いてさ、で1っつってね、もう具体例がいっぱい出てきちゃってね、こいつ何なんだすげえ指摘をしてきたぞってね、多分一人で来たらメガネだなってね、次来たら、もうどうこうどうこうって話ですよ。なのでね、まあ、ちょっとあれなんだけど、でもこうやって行きつけにしようかなと思った店がさ、人が来なくて潰れちゃうとかって悲しいじゃない。だから少しでもね人が入るように、まあまだねオープンして4月5月で今6月半ばですから2ヶ月半とかだけど、多分人あんま来てないと思うんだよね。もしかしたらお昼時とかは来てるかもしれないけどね。だからまあもう少しこういう風にしたらねいいんじゃないかなっていうのをちょっとね食べログでね書いて、でね次回行った時にねもしかしたらあれこの間なんか食べログとか書いてもらいましたみたいに言われて、あれ気づかれちゃいましたってね、じゃああれ書いたんでね捨てましたんで、ね、お好み焼き1個タダにしてくださいみたいなね、帰れみたいななるかもしれないですけども、ちょっと応援したいお店だなと思ってね。まあでもなんてお店ですかってね、パルさんおすすめだったら行きたいんですけどっていう人いるかもしれないけど、それやっちゃうとやっぱり人が来すぎちゃうじゃない、俺のこの影響力考えるとさ、もうそうすると俺が入れなくなっちゃうから、そうすると申し訳ないなと思うからねあんま言えないんですけど、まあ池袋、まあ検索としてはだよ、池袋お好み焼き筋塩焼き、ね、これで出るんじゃないかな、ね、これでググっていただければもう一発で出るかと思うんでね、でそこのお店行くとね、オレンジが徒歩3分っていうね、その可能性もありますから、だいたいねあの辺かななんでわかるかなと思いますから、まあそんなんでちょっとおすすめ、またねちょっと行ったら、ね、ちょっとご報告、ね、したいかなと思います。じゃあねちょっとねお便りもねいくつかいただいてるからね読んでいこうかなと思いますけども、お便り、こちらがラジオネーム、ラジオネームがリスさん、パルさんこんばんは、今日も安定の 家系、ラーメン、家系ラーメンは何度食べても美味しいですね、臭い匂いがたまらないです、職場の近くでも評価の高いラーメン食べ歩いてますがやっぱり安定の家ですねっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。家系ラーメンを家と略すってね、そういうもうそんなんですよ、やっぱりそのぐらいね家系ラーメンが好きだともう自宅と変わらないですからね、もう俺の家ね、もう家ですよ、そうしたらね、でも臭いんだよ、その横浜家系ラーメンってやつですよね、いや臭いんだよね、でもうまいんだよね、でも最近はやっぱそのコレステロールとかねそういうのをちょっと控えないといけないからね、ラーメンもその油が浮いてないようなねそんな濃くないやつをね食べようかなとは思ってるんだけどさ、だからでもね家系ラーメン好きになっちゃうとね、あの匂いが耐えられるんだったら、まあ家系ラーメンでも臭いところと臭くないところあるけどね、でもあの匂い大丈夫だったら それたまんないよねって思いますけどね。まあただ食べ過ぎはね、最近なんか30代の痛風がすげえ増えてるって話があるからさ、あまりね、皆さんね、その若い世代の、ね、痛風増えちゃってるってことで、やっぱり気をつけないといけないね、こういう食文化がさ、ラーメン、ね、カレーラーメン、ね、そんなんですから皆さんね、とんかつカレーですからね。そうすると、やっぱり痛風とかなりやすくなっちゃうかなと思うからね。だから、まあ、ほどほどに、ね、その、まあ昼、夜はね、ラーメンやめた方がいいかもね。昼間はラーメン食ってもさ、また仕事とかしてね、消化すると思うけどさ、夜はもう寝るだけだから、夜るラーメンやめようっていう話だからね。まあそんなね、ラーメン。私もね、ラーメン好きだからね、人のこと言えないんだけどね、ちょっとラーメン控えてこう、ね。でも、食べちゃうんだよね。で、やっぱお腹空いてくからさ、波とかじゃ足んないんでね、大盛りでってね。これデブまっしぐらだなと思ってね。まあ、しょうがない。ラーメンうまいからね。で、これからは、ね、暑くなってくるから、つけ麺がね、ちょっと美味しい時期になってくるのかな。さすがに、普通のね、ラーメンで熱々のを食うとさ、食った後汗だくだからどうにもなんないからさ。まあ、そんなのあったりするからね。まあ、新しい俺もね、ラーメン屋ちょっと開拓したらね、ちょっとラジオでもね、ご紹介、ね、でもしちゃうとな、人がいっぱい来ちゃって、ね、俺がまた入れなくなっちゃうからね。もう並んじゃってさ。それちょっと控えないといけないからね、ちょっとラジオでなかなか話せないんですけども。じゃあ、あとね、お便りいただきました。ラジオネーム K さん。今日美容院で美容師にサッカーの話振られて、ホンダが言ってたけどエドモンドかよ、うっせえな、興味ねえよと思いながら話合わせてました。なんで客の俺が話合わさなきゃなんねえんだよ、死ねえよつう感じでしたなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。もうね、美容師の人も気使ってるから、だいたいね、もう国民的スポーツだからさ、サッカーの話題振っとけば、ね、みんな大好きだろうと、ね、そういう良かれと思ってね、もうこの人に何話していいか分かんないけど、サッカー話すときはまあ大丈夫だろうと、ね、そんなんなのに、ね、ホンダがしてんのに、もうエドモンド、ドスコイだからね、スーパー続きってね、そんななってるからね。まあ、チュンリーをサバ折りするね、エドモンのホンダ、ね、最高みたいな、あるかもしれないですけど、まあね、興味ないけどね、話はでも合わさざるを得ないからね。まあそんなね、苦痛の美容師トーク、あれどうにもなんないね。でもかといってだよ、俺たちが得意な話を美容師さんがしてくれたとしても、それもきついんだよね。前俺が行ってた美容室が少しアニメ話せる人だったんだよね。でアニメの話しててさ、でも私にわかだからさ、そういう人ちょっともう一歩オタクだったんだよね。ガンダムとかマクロスとかさ、いろいろ話しててさ、ちょっと俺もわかんねえ話とか出てくんのよね。でも話合わせてさ、うるせえなエドモンドかよみたいになってるわけじゃん。だからやっぱり自分が得意な関係の話でも少し自分と同じレベルだったりとかね、それを察してとかね、あとは逆に俺たちの方がレベル高くて向こうが低かったらそれに合わせてとかね、まあ、そういうトークをねやっぱしないといけないからさ、何かとね、友達じゃないからね、そんなに楽しくは喋れないよねって思ったりはするんだけど、まあ頑張ってね、まあまた次、ね、そういうスポーツ、まあ次何があるのかな、まあその世界的ね、国民的スポーツとかね、またあったらね、そういうトークになると思うからさ、まあその時はさ、まあ少しね、興味を持ってね、喋れるようになると、普通にね、あの談笑しながらね、心の中でね、うるせえなとか思わないでね、談笑できるようになるかもしれないからね。まあ、そんなのでね、なんでよ、ね、美容室行くのにそんなことまで気をつけなくちゃいけねえんだよってね、あるかもしんないんで。まあ、そんなね、方は皆さんぜひ、あの、私の行きつけのね、QB ハウス、ね、こちらに待ってますからね、こちらに行っていただければと思います。あとは、ラジオネーム、もう DJ なんてやめたりやぽんさん。パルさんこんばんは。今日は父の日でしたね。悩んだ末、自分は父親にスーパーソニコのフィギュアをプレゼントしました。泣きそうになっていたので喜んでもらえてよかったなと思いました。パルさんは父の日何かしましたかと、ね、答えていただきました。ありがとうございますね。今日父の日だね。ね、いつもだったらね、ラジオ冒頭に今日は父の日だけどみんなプレゼントあげたかなっていうね、話してるんだけど、今日はね、しょうがない、ワールドカップだったから、ね、そっち優先になっちゃいましたけど、てかね、もう DJ なんてやめたりリアポンさんはさ、父親にスーパーソニコのフィギュアをあげるの、ね、そんなのありえるのっていうね、話なんだけどさ、 でもわかんないね、この俺たちの考える親父ってさ、もうだって親父65過ぎていると思うんだよね。だけど、だからそういう親父にあげるんだとあれだけどさ、まあねえ、20歳ぐらいでね子供を産んで、でそして子供が15歳ぐらいになった時によ、まだ親父35歳だからね。そしたら35歳って俺と1歳しか変わんないからね、ある意味ね。今年34ですから。そしたらさ、俺がね、息子とか娘から、ね、子供からスーパーソニックのフィギュアもらったらさ、超嬉しいじゃん。普通に物として嬉しいしね、で父の日だし嬉しいし、そしてこんな子に育ってしまってちょっと悲しいしっていうね、なんでこんな子にっていうね話なんだけど、なんでスーパーソニックを父親にプレゼントできる子供に育ってしまったんだとね、なんでこんな俺はエリート教育をしてしまったんだっていうね、あるかもしれないけど、でも俺もこのままね成長していったら40とか過ぎてもアニメとかね好きだし、多分萌えーって言ってるからさね、でなんかさね、可愛いキャラ出てきたりとか、いい声優出たらブヒーって言ってるわけだからさ、そういう意味ではね、もう全然俺もちょっと息子娘ができたらね、フィギュアくれたら嬉しいなと思うけどさ、すごいね、なかなかあげらんない。だこれがねネタか本とかわかんないけど、それでもスーパーソニコのフィギュアってなかなかねレベル高いなと思ってね。まあそんなね、今日の夜はもうスーパーソニコの、ね、フィギュアね静止まみれになってますから、ぶっかけられますからね。そんなね、そんな祝報が挙げられてますからね。で私は父の日、一応プレゼントの方は手配しましてね、ただ少しお時間かかるものみたいで、まあ、届いていないので、父親にねメールで、ちょっとお荷物はね、そうちょっと配送がちょっと遅れてますと、でちょっとそのうち届くからね、ちょっと待っててねというメールはねしといたんですけども、送ったのがね、これはなんていうのかな、ウイスキーを送ったの。サントリーウイスキー角。まあ、言ったらそんなに高いウイスキーじゃないんですけど、これ角っていうさ、ウイスキーって、まあ、そのボトルのね、正面にね、ラベルが貼ってあるんだけど、ここを刻印で、なんだろうな、そういう名前を入れたりできるのね。そういうサービスやってる店があって、で、角の瓶に、そういう、まあ、お父さんね、サンキューみたいな、ね、そんなんで、でうちの親父の名前を英語で入れるみたいなね、そんなサービスがあってさ、これがね、まあ、5000円いかないぐらい、4500円ぐらいかな、それであったからさ、それをちょっと手配して、そしたらちょっとその瓶への刻印がねちょっと時間かかってしまうみたいでね、結構思いがけず注文が来たらしくて、ちょっと遅れてますということでね。なんでもしかしたら、でもその刻印だからさ、パッと見英語で書いてあるからね、もうそういう自分の名前が書いてあるかどうかわかんないって、飲んで普通になんかポイって捨てられてね、なんか格のねウイスキー来たけどね、何あれみたいななるかもしんない。瓶が特殊だからね、だからそこ気づいていただけないと悲しいなと思うんだけどさ、まあ、そんなのちょっと手配してね、まあ、うちはねだいたいわかんないよ、実際はどうかわかんないけど、物をあげたらね、それを捨てるっていうタイプじゃないんだよね、記念品とかじゃない、こういうのもさ。だから例えば酒は取っとくかもしれないし、もしかしたら飲んじゃうかもしれないけど、飲んだら飲んだで多分瓶とか残しとくタイプなんだよね、父親も母親も。だからまあできる限りね、その場で全部捨てちゃわないで、なんかちょっと飾っておけるというかね、なんか残しておけるようなものにはしてるの、いつも。だからね、これもね一応刻印が入ってるからね、なんかそのシールでねペタって貼ってるわけじゃなくてさ、瓶自体に刻印してるから、まあ少しねいいかなと。またね空っぽになったらね、新しい角買ってきてさ入れてくれればいいじゃない、ね、そんなんで、まあ、なんか使っていただけたらね嬉しいなと、そんな感じの父の日ね、ちょっと、まあ、お送りさせていただきましたってところだね。あとはラジオネームトムさん、パルさんこんばんは。パルさんは、9月のオードリーのイベント当選したんですね、おめでとうございます。僕は残念ながら落選してしまいました、次回こそ当選したいですというね、お答えいただきましてありがとうございます。そうね、オードリーのイベント当選してね、ただ不安なのは、まあクレジットカード払いで決済してるから多分大丈夫だと思うんだけど、まだチケットを発券っていうの、その、まあ、コンビニでねもらうようにしたんだけど、そのチケット自体はまだね出してないの。でも決済してるから多分問題ないと思うんだけど、なんかいつまでにね券をね出してくれとか、そういうのがあったりとかしたら、なんか確かね クレジットじゃなくてコンビニ払いとかの人はなんか6月10日までにね、券を発券して支払いしてくださいみたいな書いてあった気がするんだよね。だからクレジットだから大丈夫だとは思いたいんだけど、それがもしうまくいってなかったらね、あの9月のオードリーのイベントね、ちょっともしかしていけないかもしれないが、そうしたら私もね次回のね応募の時にね再度応募しないといけないというね、ちょっと悲しいね感じですけども、でもね、あのオードリーの、まあ、今週のラジオも聞きましたけども、すごいね。でもねキャパ5000人のねそういうスペースでさ、イベントスペースでさ、そんなラジオのね、一ラジオのさ、そんなイベントをやって5000人集まるのって話だけどさ、でもまあまあ、いろんなゲストが出たりとかねするから、まあ、少しずつね人はね増えていくのかなと思うし、まあでもこうやってさガラガラになっちゃうようだったらね、その第1回目の選考のねその応募の時に外れるって人はいないわけじゃん本当は。だけどこうやってねラジオネームトムさんのようにあの落選しちゃったっていう人がいるっていうことは、やっぱりある程度の人数がね第1次で応募来てるってことだからね、これは5000人ね集まるんじゃないかと。そんなでもねラジオ聞いてる人が5000人ね、どんなやつなんだって話なんだけどね。でもそうそうないよね。例えば伊集院さんのラジオとかだってさ、まあ、伊集院さんがそんなことやる人ではないんだけどさ、こういう大きなね5000人も集めるイベントとかやんないじゃない。だからそう考えると俺が知る限りそういうラジオのイベントで、そうか、昔で言うとコサキンとかね、小堺さんと関根さんが、ね、やってたラジオとかだったらちょこちょこイベントとか公開収録とかあったからね、まあそういうのだと人が結構来たのかもしれないんだけどさ、まあラジオイベント参加するの俺ちょっと初めてなんだね、こういうの。なんでちょっと今からね楽しみにしてますからね、まあぜひ次回のね当選ね、応募とかで、ね、当選したらね、ぜひぜひその喜びの声をねお便りいただけたらね嬉しいなと思います。じゃああとねちょっとね今日喋りたいことあるんだって。こんなねもう本屋さん行って本屋さん潰れてて、お好み焼き屋さん行ってお好み焼き屋さん休みでみたいな、そんな話がしたかったわけじゃないんですよ。今日は一応メインの話他にあったんだけど、サクッと行こっかね、サクッと、もう時間も結構来てるからね。今日喋りたかったこと他には、今週すげえなんか買い物したのよ。で物ばっかり買ったから、今週買ったね、まあ10個ね商品を紹介しようかなと思ってね、特選10選をねちょっと紹介しようかなと思って、それをね用意してたのにさ、全然気がついたらねもう日曜日終わって月曜日になってますからね、もうちょっと足早に進めていかないといけないんですけど、今週ね本当にいろいろ買ってね、まあ一つ一つ言っていくと、まあ10個買ったのかな。一つが先週お便りいただいて、まあチャリ乗るときにね、まあ、片耳だったらイヤホンしても平気ですよって、音楽聞いても平気ですよみたいな話があったから、早速片耳で聞けるねイヤホンを買ったりとか、あとチャリ乗るときに靴の紐がちょっと邪魔だなと、なんか少し引っかかるところがあるんだよねと思って、そのなんだろうな、タイヤにちょっとカラカラってね音がしたりとか、ホイールにね当たっちゃったりとか、あとはそういうギアにねちょっとなんかカラカラ音がしたりとかするから、まあ靴なしの靴なんて言ったらねなんか裸の王様になっちゃいますけども、紐なしの靴ねをちょっと買ったりとか、あとレインブーツ、あと帽子を2つと、あとは、ドンキホーテに行って衝動買いでジンベエを買ったりとか、あとはねアリエール洗剤ね、これのなんか新作を買ったりとか、あとはヘパリーゼね、肝臓にいいっていう薬、ね、ヘパリーゼの錠剤を買ったりとか、あとハンガー、これもね結構いいハンガーで、ね、マワハンガーってやつね買ったりとか、あとチャリ乗ってる時にね水分補給必要だし、せっかくだったらね脂肪も燃焼したいなということで、バームウォーターをねケースで買ったりとかで、まあそんな買ったりとかして、まあ気がつけば全部で10個ぐらい買ってたんだけども、まあ軽くね1個ずつ、本当はおかしいな、これもこれをね1個ずつちょっと詳細に話して1時間ぐらいになるかなと思ったんだよね、その全部の話合わせて、おかしいなと思って、その前の段階でもう1時間経っちゃうんだけどと思ってね、だからもうサクッとね行きますけど、まあ片耳のイヤホン、この Bluetooth のイヤホンなんだけど、先日 お手紙いただいてね、その情報いただいたんだけど、で、おすすめのね、型番、ね、商品を教えてもらったんだけど、高かったんで少し。5000円ぐらいするの。で、まあこれさ、使うか使わないかわかんないじゃん。ね、今後。1回2回使うかもしんないけど、そこから使わなくなるかもしんないからわかんないから、まずはちょっと安いのでね、良さそうなのをちょっと探そうと思って。そしたら、Amazon の方で、そのトップのね、やつがあったの。これが安かったの。2100円とか200円ぐらいで売ってるやつがあったから。で、まあ、私、ビッグカメラのね、商品券、ちょっとまだいくつか残ってたから、じゃあビッグカメラで買いに行こうと思ってね。まあ、アマゾンじゃないからちょっと高いんですけども。で、2800円ぐらいかな。で、買ってきまして。これ、なんてやつなんだろうな。これなんて読むの？ジャビラ。合ってんのかな？ジャビラとかっていうメーカーの Bluetooth の片耳のね、イヤホンで。で、ちゃんと音楽も聴けるってやつでね。で、結構いいのよ。で、聞いたら、まあまあ、まだね、チャリ乗りながら聞いたことはないんだけども、一応これで聞いてて。で、一応その、チャリ乗りながら音楽聴いていいのっていうね、そもそものところがあるんだけど、まあ、そもそも、イヤホン、片耳じゃなくて両耳でも、いいっぽいの。これグレーゾーンなんだけど。なぜかっていうと、これは、結局イヤホンで音楽を聴いていて、なんていうの、周りの音が聞こえなくなってしまうぐらい、その音量で聞いてたりとかすると、一応 NG っていうことらしいの。ね、これはもう確実にアウト。まあ、その文面からだけ考えると、音はちっちゃくして聞いてれば、セーフっちゃセーフみたいな。そんな感じのニュアンスなんだけど、たださらに、ね、片耳を外して、ね、その片耳だけのイヤホンにして、さらにちっちゃい音で聞いてれば、まあ、なおさらグレーということで、まあ、できる限り聞かない方がいいし、聞いてると危険な可能性もあるからね。まあ、ちょっと問題もあるかもしれないけど、ただまあ、昔ね、そういう道路交通法が緩かった頃はさ、結構みんなイヤホンしてさ、走ってさ、で、そこで別に事故してないしね。で、俺もね、厳しくなかった頃はイヤホンしてたしね。でも、別にさ、ガンガン音を大きくして周りの音聞こえないと、それは俺が不安だからさ、もう本当に BGM というか、本当に後ろでかかってるぐらいでさ、で、周りの音はしっかり聞こえるよ。ね、もうそんなんだからさ、そんなにっていう感じはしないんだけどね。まあでもそういうね、慢心が危ないですからね。まあでも、まあちょっとそれ、ね、ちょっと試したいなという感じで買いましたと。ね。で、あとは、その、靴なしの、ね、じゃ靴なしじゃないっつって、靴なしの紐だけあったりとかしたら、なんかちょっとね、亀甲縛りみたいになっちゃいますか。足だけ亀甲縛りみたいな。そうじゃなくて、紐なしのね、靴なんだけど。で、私、あんまり、いつもね、履いてるのが結構、アディダスとか、その多いんです、スニーカーはね。なんだけど、今回その、紐なしの靴っていうとどんなのかなって考えると、その、いわゆるバンズってメーカーあるじゃない？ブランド？ね、そこのやつがイメージ多い、なんか大きいなと思って、で、バンズの靴履いたことないんだよね、今まで。なんかちょっとダセーなと思ってたの。でも、おしゃれなやつはバンズ履いてたりするじゃない？なんだかなっていう、そういうね、もどかしいところあったんだけど。まあ、この機会にね、紐なしの靴って言ったらバンズかなってところで、バンズのね、靴。4000円ぐらいかな。買いましてね。で、この間ね、職場に、まあ、履いてたんですけど、ちょっと試し履きと思ってね、履いてったら、その職場のね、女の子にね、まあ、別にその女の子、私ね、付き合ってくれとか、そんな風に思ったりはしないんですけども、その女の子に、その靴可愛いねと言われてね、そうでしょ、つってね。でも、結局、可愛いから買ったんじゃなくて、実用的なね、紐ある靴めんどくせえから、みたいなね、そんな話してさ、まあ、そんなんで、まあ、ちょっと好評なバンズのね、靴を買ったりとか。あとね、レインブーツ。レインブーツは楽天で2980円ぐらいかな。で、買ったんですけど、最近雨多いじゃない。で、まあ、6月はずっと雨降るだろうし。で、なんつうのかな。そのスニーカーもね、いいんだけどさ、ちょっと俺、ずっと靴履いてるとさ、そのかかとがどんどんどんどん削られてっちゃって、水とかがね、なんか染み込みやすくなっちゃうんだよね。だそんな靴になっちゃってるから、やっぱりレインブーツがいいなと。いうことで、まあ、レインブーツっていうか、レインシューズというかね、そんな買ったりとか。あとは、帽子。ね、帽子買ったのよ。 で、まあハゲてるからじゃないですよ。いや、まあハゲてるからなんですけど、チャリ乗るときにさ、その本当はヘルメットしたいんだけど、まあヘルメットしてチャリ乗ってヘルメットを脱ぐと髪型が大変なことになると。なので、もうその本当はレーシングキャップみたいな、サイクリングキャップみたいなのをして、その上に帽子をかぶろうと思って、そのサイクリングキャップ買ったんだけど、これダサすぎるんだよ。でこれはもう絶対無理だなと思って、だからもう何でもいいやと、普通のニット帽みたいなやつだったりとか、そういうの買おうと思って、でいろいろ調べたところ、あのいわゆるなんつーのこれ、あのなんていうんだこれ、なんとか帽って、イスラム帽っていうのかな、うん、イスラム帽だな、ちょっとその浅めのニット帽みたいなやつなんだけど、こんなのちょっとかぶったら、でこれでメガネかけてたらなんかおしゃれさんっぽくねみたいなところもあって、このイスラム帽と、あともう一個ちょっとね、あのツバのついたね、ちょっと深めの、帽子を買ってさ、ワークキャップっていうの、スウェット地のねワークキャップがあって、で買ったので、二つ届いたんだけど、似合わないんだよね。このね、なんで似合わないかっていうと、俺ね、おでこの上のところのその骨っていうのかな、それが多分結構もうね、引っ込んでるっていうか、もっとみんなあのおでこから、天空に骨が伸びてると思うんだけど、俺ちょっと天空じゃなくてちょっと斜めに行っちゃってんだよね。だからそのおでこの上が、へこんでるというかね、だから帽子こうやってきついの被るとその頭の形があらわになるじゃない。そうするとね、なんかいびつなんだよね。で逆にちょっとその耳の後ろとかの上の方の骨がね、あの頭の頭蓋骨ちょっととんがってる感じするから、まあ、逆三角形みたいなんだよね、よーく見ると。だからそういう帽子かぶるともう前はへこんだ逆三角形になってるから、いやいやと思って、これはちょっと似合わなすぎるなと思ってね。で、そういう理由で今回買った2つの帽子、両方ともそのシルエットがひどくてね、かぶれねえなと思ってね、帽子、このイスラム帽が1890円、あとツバのついた帽子が2100円、ごめん、もうこれは捨てるしかないかもしれないね。それかあげますね、誰か欲しい人ね、リスナープレゼントね、あの帽子の中にね、あの中内側に私のサインを入れてね、プレゼントしてもいいかなと思いますからね。まあそんな、ね、メール便で送りますからね、欲しい人いたらね、イスラム帽欲しいですね、あとツバついた方欲しいですとかあれば、結構いいやつだからね、お便りいただいてね、欲しければ住所、氏名、年齢ね、電話番号ね、こちらを書いて送っていただければね、抽選で、2名様ね、なんで急にプレゼントのね告知してんだって話なんだけど、いらないものはね、やっぱりこうやって活用していかないとね、一回被っただけだからね、全然大丈夫かと思いますから、まあ欲しい人いたらあげましょうね。そんなので、あとは買ったのが、まあ、ジンベイ980円、それは衝動買いしたよね。なんかね、夏だしさ、ジンベイ行きたいなみたいな雰囲気あんだけどさ、で買って、で昨日来たんだけどさ、やっぱり安いからさ、なんか素材というか生地がね、なんかすんげえ安っぽいんだよね。これきついなと思ってね。でちょっとノリが強いのかな、もうパリパリだから一回洗おうと思って、なので一回着て、うーんって言って、ですぐ脱いでね、もう洗濯カゴに入れちゃいましたから、まあ、次回洗濯した時に、ね、どんな感じになるのかによって着るか着ないかわからないですけどもね、これも、まあ、しょうがない、衝動買いはねこんなもんですからね、もうそれ買ったことで満足してるってね、そんなものです。あとはその洗剤、アリエール、このね新作がね、やっぱり一人暮らししてるとね、洗剤とかにも気をつけるわけですよ。でなんかね、いい洗剤ないかなーってね、毎回ドラッグストア見ちゃうんだけど、今回あったんだよ、アリエールパワージェルボールっていうのがあって、何それって、まあ大体みんな知ってるのは粉状のね、そういう洗剤か、あと液体状の洗剤か、どっちかだと思うんだけど、このパワージェルボールはボールなんだよね。何を言ってるかわからないかもしれないが、これただ CM とかやってるのかな、俺あんまちょっとね、そういう見たことないんだけども、その CM ね、でもこんな新商品だったら CM やってるよねって感じなんだけど、結局何なのっていうと、フィルムでその液体状の洗剤が フィルムで包まれてボール状になってんの。で、このフィルムっていうのは多分水に溶ける素材なんだよね。だから、まあ、水が入るまではそのままボール状なんだけど、で洗濯機の中入れて、で、その洗濯が始まると、そのフィルムが溶けて洗剤が広がると。そういうね、すごい新しいやつで。だから、これのいいのは、私よくね、そうやって、今うちにね、洗濯機ついてるけども、まあ、これ使ってなくてね、すぐ近くの3軒4軒隣のコインランドリー行ってるんですけど、そこにいつも洗剤を普通に持っていくわけですよ。結構大きいわけで邪魔なわけよ。それがこのジェルボールを一つまみしてさ、一つだけ持ってそれで行けばいいから手荷物が少ない。でコインランドリーから持って帰ってくる時もね、また重いさ、そういうの洗剤とか持ってこなくても、もうパワージェルボール1個持って、それも使っちゃってるから、もう帰り持ってくるのは、その、洗った洗濯物だけっていうね、素晴らしいなと思って。で、以上これ気をつけないといけないのが、洗濯機ね、中に、服を入れる前に、洗濯機空っぽの状態で、このパワージェルボールを入れて、で、それで、その上から衣類を入れて、で、水、ね、入れていくっていう。そういう段階踏んでいかないとね、効果発揮しないからね。まあそれだけ気をつけて使っていただければいいかなと。なんかね、最近ね、やっぱりなんかその洗剤気にしちゃうのはなぜかっていうと、 T シャツのね、裾がね、臭いんだよね。まあ部屋干しはいつもしてるからあれなんだけどね、なんかね、 T シャツの裾だけなんだよ。 T シャツのそのへそから上は臭くないんだけど、 T シャツのへそから下の裾のところが臭いんだよね。だからね、まあ、このね、パワージェルボールでね、少し変わればね、ありがたいなと。なんかちょっと雑巾臭いからね、ちょっとどうにかしてほしいなと思っている。そんな次第ですね。あとは、買ったのが新ヘパリーゼプラス。これを買いましてね。これはよくね、CM でやってるヘパリーゼなんですけど、ヘパリーゼっていっぱい種類があって、ね、どうしていいかわかんないっていうのがあるんだけど、その前の段階で、私、肝臓が悪いと。だから、まあ、お酒飲むとき、昔はよくね、で酔っ払っちゃったりするからさ、で、次の日残るから、ウコンの力を飲んでたんだけど、ウコンの力って、あんまり肝臓悪い人飲まない方がいいって話がある。なぜかというと、ね、もちろん肝臓にいいっていうか、ね、アルコール分解しやすくなるらしいんだけど、それは、肝臓を無理やり動かすんだって、ウコンのその力でね。ただ、それは肝臓が健康な人はいいよ。だけど悪い人の肝臓を無理に動かすとさらに肝臓悪くなっちゃいますよという話があったりなかったりするわけね。この真意は分かりませんよ。だけどそういう噂があるから、これもうウコンの力飲むのやめようと思ってね、思ってた。でこのあとヘパリーゼってやつもやっぱりちょっとさ、なんつうのかな、その肝臓にいいというかね、酒飲む前に飲もうとかさ、そういうのあったりするじゃない。だからやっぱり肝臓を無理させちゃうんじゃないかなって思って、俺ヘパリーゼちょっと飲んでた時期もあったんだけど、またそれもね、やっぱ肝臓悪いから飲むのやめようと思ったわけなんだけど、いろいろ調べたところね、ヘパリーゼはその肝臓水解物っていうのが主成分として入ってるらしいんだけど、これはその肝臓が悪い人の治療のためにも使われたりするみたいな、そんな文献を私目にね、ちょっと入ってきまして、じゃあいいじゃないとね、肝臓悪い人がね、そういう病気のために飲んだりともするっていう成分であれば無理させるわけじゃないから、じゃあヘパリーゼはいいんじゃないのということで、で一番コスパのいい新ヘパリーゼプラスの錠剤で100錠のやつ、これがAmazon で1500円ぐらいで売ってるから、で1回2錠で1日3回、ね、飲んでっていうような感じだったから、まあそんなね1日俺も3回飲めないけど、1日ね1回か2回ぐらい飲んでもうそれでもいいかなと思って、でこれ買いましてね、まあなかなか調子いいですよ。今何日か飲んでますけどね。でこれヘパリーゼのまあうんちくねでもないですけども、コンビニでもヘパリーゼ売ってます。あとドラッグストアでもヘパリーゼ売ってます。で、コンビニで売っているのはヘパリーゼ W ってやつだと思うんだよね。これはジャンルが 清涼飲料水なんだけど、もうほぼジュースなんだよね。やっぱ清涼飲料水だから成分的にほぼ効かねえんじゃねえかっていうレベルみたいですよ。なのでもしねこれからヘパリーゼね、やっぱりいつも酒飲む前にはね、ヘパリーゼ飲んでるんだとね、で酒飲んだ後もヘパリーゼね、そうやって挟んでるんだという人いるかもしれないけど、できればコンビニで売っているヘパリーゼプラスじゃなく、あ、じゃあヘパリーゼ W じゃなくて、薬局でね、松本清とかあるじゃないね。で酒飲もうかなって思った時にまだドラッグストアとかやってるじゃない。そしたらそこで売ってる、多分ヘパリーゼプラスなのか新ヘパリーゼかな、ちょっと待って今調べるよ、新ヘパリーゼドリンク、これでいいね。この新ヘパリーゼドリンクを多分3本パックで売ってるから、これがいい。これだったらちゃんと第3類医薬品だから、ちゃんとした成分入ってるから、これだったら飲んでしっかりと、まあ、効果があるかどうかはあれだけど、まあ、ちゃんと意味のあるものかと思いますからね。そのジュースじゃないからね。だからそこだけ気をつけて、今までもしコンビニで買ってる人いたらね、ヘパリーゼ W はちょっと控えてね、コンビニじゃなくて、ね、ドラッグストアで新ヘパリーゼドリンク、こちらを、飲んでいただいた方がいいかと思います。じゃああとね、もうちょっと商品紹介、ね、飽きてきちゃったところがあるんでね、あとサクサクなんですけど、であとはマワハンガーっていうね、ちょっとハンガー買ったんですよ今週ね。ハンガーこれ20本で3000円したんだけど、いやハンガー20本で3000円高くないですかって言うかもしれないけど、結構いいハンガーで、まあ、鉄っていうかね、その銀色のシルバーのね、そのハンガーなんですけど、このシルバーのところにちょっと樹脂加工がされてて、だから樹脂加工がしてあるから、 T シャツとかね、普通のワイシャツとか服とかかけると、それでなんてずり落ちないっていうのかな、そういうね特殊加工がされてて、であとさ形とかもなんかちょっと弧を描いてるような形のねハンガーなんだけど、やっぱりさ長い間、例えばよ冬物とかさね、長袖とかをさかけとくじゃない。でこのひと夏そのかけっぱなしになっちゃうわけよね。まあ大体みんなその押し入れとかにね、模様替えとかでね、で全部しまって入れておくかもしれないけども、まあ一人暮らしのやつなんていうのはさ大体かけっぱなしですよね。ハンガーに、そうなんていうの、どっかにかけてね置いてあると思うんですけども、そうするとね半年ぐらい経ってそれを見ると、もう肩のところがなんかもうハンガーの形になっちゃってね、さ何これみたいな、肩が出っ張ってるんですけど、アメフトの選手かよみたいななるから、でこれがこのマワハンガーの滑らかな曲線だとそういうのならないからね、さらにいいよとね、見た目もいいし機能もいいし、まあ長く使ってもそういう風な形が崩れないからいいなっていうね、ちょっとずっと気になってたんだけど、でこれをちょっと使って、もう実際届いてね、見た目も良かったしね、なかなかこれからも、ただ20本じゃ全然足んなかったんだよね。うちまあ捨てなくちゃいけない服がいっぱいあると思うんだけどさ、なんだかんだでまだね部屋着で着れるかなとかね、いろいろ考えちゃって捨てられないのもあるんだけど、多分全部で80本くらいないと服収まんねんじゃねえのかなーっていうのがあるから、まあまたね、まあ楽天で買ったからね、ちょっとまた安いセールとかが始まったらね、まあ少しずつ増やしていこうかな、40本60本と増やしていこうかなと、そんな風に思うようなね、なかなかいいハンガーかなとね思います。あとはバームウォーターね、さっき言ったチャリ漕ぎながらね、できればね脂肪も一緒に燃焼したいということで、バームウォーターを24本で2200円、安いね、安いのか分からない、まあ、1本100円しないぐらいだからさ、まあなんだかんだでチャリ漕ぎながら、チャリって本当にガソリン使わないから安いよねみたいな、人力だしみたいな言うかもしんないけど、あの手のチャリは結構まめに水分補給しないと結構体にガタくるんだよね。でハンガーノックっつってさ、本当に体が震えてきちゃったりとかさするから、しっかり水分取ったりとか途中でカロリー摂取とかしないといけないの。そうするといやガソリンの方が安くねみたいなね、そんな風に思ったりとかする時もあるんだけど、まあ俺のねこの完全にガソリンとしてバームウォーター必要ですから、まあこれ24本ね買いましたということでね。 で、そんな感じかしらね。ね。大体、まあ、で、あと他にもね、買おうかなと思ったのもあるんだけど、ちょっと売り切れてたりとかね、いろいろありましたからね。まあ、今週買ったのそんなもんかな。っていう感じですね。まあ、これからも、まあ、今週たまたまこんないっぱい買ったけどね。まあ、どうなんでしょうね。こういう、パチスロー最近しなくなったからね。物欲にちょっとね、まあ、移行してる部分あるかもしれないんですけど、まあ、言ってもよ、そんなにこんだけ買ったけど、多分2万円とかはいってないんだよね、全然。なのでね、まあ言ってもね、10個ぐらい買って、ね、こんだけ好きなもん買ったなと思っても、まあ2万円してないんだったらまあいいんじゃないですか。ところもあるんだけどね、まあ、1万5000円ぐらいですかね。わかりませんけどもね。まあまたね、いろいろ買ったらね、ご紹介していきたいと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、喋りたかったこととか、あとね、いただいたお便り、まだ読めてないものをね、つらつらと読んでいきたいと思うんですけども、じゃあちょっとね、お便りから読んでいこうかな。ラジオネームが、ラジオネームケイさん、チンポコキトーさん、俺パルナイトーさんですよ、布団のダニ、布団のダニ駆除ってどうしてます？最近チンチンをダニにやられて痒くて仕方ありません。よければチンポコのダニ駆除、いや布団のダニ駆除のやり方を、ゆとり世代生まれのゆとりにゆとった32歳のおっさんに教えていただけないでしょうか。それではチンポコマンマンさん、すいません、パルナイトですよ、チンポコマンマンさん、お体に気をつけてラジオ頑張ってくださいという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。32歳でゆとりとか言われたらね、もう俺もゆとりになっちゃいますからね。まあでもゆとりのね、ほんと入り口だよね、俺たちの世代ってね。まあ休み、土曜日とかもさ、週休2日制みたいなね、始まったのが高校生ぐらいかな、だったりとかするからね。まあちょっと先駆けっちゃ先駆けなんですけどね。じゃなかったら、ね、こんな生活してませんよ。ね、ゆとりに足ね、片方突っ込んでるからこんなんですからね。もうほんとにゆとりのせいにしたくなっちゃうんですけども。で、そんなね、ゆとり世代のね、俺たちが、チンチンについて語るわけなんですけども。まあ、チンポコを、ね、ダニにやられて、ね、かゆいと。どうしようというところで、まあ、このチンチンかゆいのはね、もう薬塗ってくださいね。皮膚科に行って薬をね、もらって塗るしかないんですけども。あとは布団のダニなんだけども、これはね、俺はわからないね。万年度こっちゃ万年度こだからね。だから、まあ、できれば、ちゃんとシーツをね、まあ、洗ってあげましょうよ。ね、ただ今正直人も来ないですよ、この家で。女の子とかがね、定期的に来るような家だったら、そりゃ俺だってシーツ洗いますよ。でも来ないじゃん、だから洗わないよねっていうね、いうところでね、ほぼね、なかなかもう結構な年月経って、年月っていうとまたあれだけどさ、結構な月日が経ってないとね、なかなかシーツ洗わなかったりするからね。あの、こういう夏のね、暑い時、まあ汗とかいっぱいかいちゃう時は、まあ週に1回とは言わないけど、月に1回、いや月に1回とかって少ないのかな、2週に1回ぐらいだから、月に2回ぐらいね、洗ったりした方がいいんじゃないですか、シーツね。そうするといいかもしれませんね。あと布団とかの場合ね、その俺は今ソファーベッドだからね、ベッドっちゃベッドなんだけど、あの布団の場合は、あのちゃんとね、あの天日干しして、であれですよ、今布団をね、パンパン叩くんじゃなくてね、結構なんつうのかな、スライドさせる感じでいいのかな、そのパンパンはたきを使ってパンパンすると、中のね、綿っていうのかな、それのホコリがただね、分散して出るだけだから、もう良くないらしいんだよね。叩くのは最近なんか間違いみたいで、払う、ね、そういう棒で払うみたいなね、いう風にやってあげるというのがいいかと思うから。あとはファブリーズとかで除菌プラスみたいなあるから、まあ除菌プラスして天日干しして、でそのはたき棒でね、払ってあげるというのを、まあこまめにしてあげるといいんじゃないかなと思いますから、もうそれしかない、もうそうやってコツコツやっていくしかないなと思ってね。あの、もうチンコかゆいときはもうチンコかくと、もうそれはもうオナニーしているよりも気持ちかったりするときもあるからね。ただほどほどにしないと血出ちゃいますからね、気をつけてね。チンコは大切ですからね、まあちゃんと 女性を扱うように大切にね、チンコにもね、ちゃんと大切にね、扱ってあげてほしいですね。あとは、お便りいただきました、ラジオネームガオガイガーさん。これ、先日ね、ガオガイガーさん、まあ、仕事ね、新卒で入って、ほんともうきついんですと、辞めたいっす、みたいな。ね、そんなのを、お便りいただいたんですけど、その時にね、リスナーの、Mac ユーザーさんからね、お便り、ちょっとまあ、アドバイスというかね、お話をいただいてね、それに対するね、ガオガイガーさんのね、まあ、回答っていうね、そのなんかリスナーとのやりとりに対するね、ちょっとお便り読んじゃうんですけども。じゃあ、ラジオネームガオガイガーさんね、Mac ユーザーさんへ。面識があるわけでもない自分に丁寧なアドバイスをしていただき本当にありがとうございます。先週の放送はポッドキャストで仕事からの帰宅中に聞いたこともあり、とても考えさせられました。しかし明日からの仕事のことを考えると本当に嫌な気持ちになります。なのでやはり転職という気持ちは揺るぎませんでした。何より今の仕事は、正直自分のスキルアップにつながる点がほとんどないということところが、重くのしかかります。ですが今すぐ辞めるわけではなく次の仕事を見つけてからにします。はっきり言ってこの方が大変だとは思います。しかしこの仕事を何年続けてい、くことは何年も続けていくことは自分のためにならないという結論にたどり着きました。微妙に重い感じの話にしてしまって申し訳ありません。みんなでこのラジオを、就職転職に強いラジオにしていきましょうというねお答えいただきました。ありがとうございます。まあこのラジオもねリクナビネクストと一緒ですよ、ね、転職者の、ね、80% が使っているサイトみたいなと一緒で、ね、転職者のね、もう 90% いや 120% が聞いているラジオみたいなすればねもうこのラジオもねもう安定してきますからねありがたいんですけども、まあでもね俺もちょっとまあ噂で聞いた話ですけどねガオガイガーさん大変らしいですよ。どこまで行っていいか分かんないですけど朝はね起きるのは4時半ぐらいには起きないといけねえとかね、あとは昼飯もなかなか食う時間もなくね13時間ぐらい拘束されるとかね、あるらしいですからね。大変だよねと思って。これもさ、いや俺も結構大変な時あったよ。朝9時半出勤でいつもね、そのなんか終電逃しちゃってタクシーで帰るとかさ。そうすると15時間拘束とかね、16時間拘束とかあるけどよくね。そんなのも忙しい時あったけど、でもそれがさ、新卒で入ってさ、速攻でその社会の厳しさっていうのをさ、その仕事の内容とかじゃなくてさ、その勤務的な、なんかもう肉体的な苦痛のところでさ、きついよね。朝から13時間拘束で昼飯食う暇ねえみたいな。いやいやいやいやと。ね。そりゃあさ、きついよと。ね。これが毎日続いて、しかもね、結構車とかも、ね、運転することも多いらしいの。ね。聞いた噂ですよ、それはね。わかんないですけどね。で、どこまで行っちゃっていいかわかんないけどね。そんな話をでも聞くとさ、やっぱり寝不足だと車の運転危ないしさ、で、必要以上に疲れるじゃない、運転って。そうするとさ、危ないよねって思うからね。仕事中も危ないから、だからもう少しね、よくあるじゃない、その、まあ、これ全然違う職業になっちゃうけどさ、高速バスのさ、運転手とかがさ、ね、もう何時間もね、寝ないでとかさ、走って事故起こしちゃってとかさ、大惨事になっちゃうとか、あるからね。だから本当にそういう車の運転される方多いと思うんだよね。いろんな営業職だってそうだし、ね、いろんなもの、まあ、例えば俺がこれからね、不動産業界とかもし行くことになったら、それこそ車とか運転すること多くなっちゃうんですけど、やっぱね、そんなんで、そこではやっぱりある程度のね、そのゆとりを持ったと言ったらあれだけど、やっぱりある程度睡眠時間も確保できたりとかね、そういうのじゃないと普通に仕事してね命を落とす可能性もあるからね、危ないからね、いいんじゃないね。ただ次見つけないとね話にならないからね、それそういうところのなんていうの一つの区切りでさ考えてもいいよね。やめちゃってっていうよりはでちゃんと次探して決まったらねやめようとね。まあそういうのでちょっと動くのもねいいと思う。それで動くことによってまた見えてくるものもあるだろうしね、逆にねもう他のところを転職しようと思ったらいや今の方が全然いいんじゃねえかっていうところもあるかもしれないからね、ものによっては だから、まあ、そういうふうに、まあ、動いてみることが、まず一つ、ね、いろんなね、現状をね、把握したりとか、再確認できるからね、いいかなと思います。ね、まあ、頑張って、ね、踏ん張ってね、生きていっていただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、山口二郎さん、初書き込みです。ラーメンはうまかっちゃんが定番です。おすすめの袋麺ありますか？教えてください。このクソ野郎、よろしくお願いします。ってね、お答えできました。ありがとうございます。うまかっちゃん、定番ですか。私、まあ、まあ、袋麺、よくさ、なんだっけ、凄麺わかんない。なんかあったでしょ、ね、日清だかどっかのさ、ラーメン、袋麺の美味しいみたいなのあったけどさ。でもやっぱり、なんだかんだ定番っていうかね、今一番美味しい袋麺は、あれだね、その、この間もちょっとお話、ラーメンの話結構した時に言ったかもしれないけども、熊本ラーメン、熊本もっこすラーメン。これが最強だと思っている。あれを、そんなにお湯多めじゃなくて、スープをね、少し、お湯少なめぐらいにするとね、なお、いい気がするね。よし、もしよかったらね、楽天で買えますから、アマゾンだね。アマゾンで売ってるから、熊本もっこすラーメン。これ最高だな。これは、ま、その、ど定番、醤油ラーメンとかじゃないけど、熊本ラーメンだけど、あれはね、なかなか、一回はね、ちょっと食べていただいてもね、いいんじゃないかと。そんな感じのラーメンですね。あとは、ラジオネーム、621番3。さっきのね、スーパーソニコのフィギュアの話なんですけども、父の日のスーパーソニコは、父とね、お父さんの父とおっぱいの父をかけたのではっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そこまで読み取れなかったな、俺ね。もう、おじさんがね、まあ俺がお父さんになったとして子供からスーパーソニックをもらったらってね、そればっかり考えちゃったから、俺も欲しいと思ってね、そんなんくれたら俺も本当に泣いちゃうと思って家宝にするわってね。でね、もう30年くらい経った後ね、孫とかできてさ、孫がおじいちゃんこれ何ってね、スーパーソニックだよってね、なんなのこのおじいちゃんみたいななるかもしれないけどもね、そんな想像まではしましたけど、まさかお父さんの父とね、おっぱいの乳をかけた、そんな高等ギャグをね、織り交ぜていたなんて、さすがに気づかなかったね。もう少し、ね、気づける大人に、ね、なっていきたいと思います。あとはラジオネーム、赤なめさん。そういえば、萌え豚でヒカキン大好き、のパルさんから、カンコレの話を聞きませんね。自分は3月くらいから始めましたが、何かしながら気軽にできるところがあっていて、気がついたらやっちゃってますね。ネトゲと言っても基本的に一人でシコシコ進めるタイプのゲームなので、誰かに気を使わなくてもいいし、今でもサーバー開放、しているので出遅れを気にしなくてもいいですよ。カンコレやっててよかったと思うのが、同人関係がものすごい盛り上がっているので、トラやメロンに行くのが楽しくなったことです。パルさんに合うか合わないかは分かりませんが、暇があったら試してみてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。あのね、カンコレはね、やろうといつも思ってるね。でなんだけど、いつもそのこれね、 DMM が提供してるね、そういうまあブラウザーゲームっていうのかな、ソーシャルゲームなんですけども、すごい盛り上がってるじゃない。で俺も同人誌とかチェックするからさ、そうするとさ、ほんとカンコレばっかだよね。だからね、虎の穴とかね、メロンブックスとか行ったら楽しくなっちゃうとは思うんだけど、何せこの DMM のサイトに行って、でログインするじゃない。ログインっていうか、そのね、ユーザー登録してあるからさ、一応ね。で DMM のページ行って、でカンコレね、始めるみたいな、やるとサーバーが出るんだけど、いつも満帆なんだよ。作れないんだよ、カンコレ始めらんないので、いつもなんかやろうかなと思ってページ見るともう入れないよね、もうアカウント作れない、だからできないって。まあ、そんなのはね、続いてますからね、ちょっとね、何段階に分けてね、友達からね、その、よかったらやろうよみたいな、俺も始めたからとかっていうのを聞くんだけど、その都度、ね、少し経ってから、じゃあ俺もやってみようかなって、ホームページ、ね、サイトを見ると、作れないっていうね、そんな繰り返してますから、まあ、この後ね、ラジオ終わってから、またね、DMM のページ行くと、サーバー満タンでね、作れないみたいになってると思うんだよな。もし、このね、サーバー満タンじゃなかったらね、来週にはね、初めからブヒーって言ってくる可能性もありますからね。まあ、カンコレね、ちょっとやってみたいとはね、思ってるんだよね。 じゃあちょっとね、昔いただいて読めてなかったね、お便りちょっと読みたいと思うんですけども、ラジオネームガオガイガーさん、これ2013年の10月27日にいただいたお便りなんだけど、ずっと読もう読もう思って読んでなかったお便りなんですけど、パルさんこんばんは、乳液を塗って寝ているガオガイガーです。ついにカンコレを始めてしまいました。パズドラ、モンハン、FF に加えてカンコレを始めれば年末まで暇な時間ができることはないでしょう。スロットに行くのも、控えられるかと思われます。パルさんもカンムスたちと、戦いに出ましょう。放送後連絡いただければ、手順教えますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますね。もうこういうね、俺がカンコレを始めたらね、読もうということでずっと撮ってあったねお便りなんですけどもね、残念ながらね、俺がカンコレをね、まだやってないんでね、ずっと読めてなかったね。よかったもんね、ようやく消化できたなと思ってね。で、まあそんなカンコレなんでね、まあ始めたらね、ちょっと こんだけね盛り上がってるし、周りの人もやってるからね、ちょっとそろそろねやんないといけないかなと思うんだけど、そんな暇もないんだよね正直。パズドラで精一杯なんだよなーっていうのはあるんだけどね。まあそんなね、ちょっとやったらまたねお伝えしようかと思います。じゃあ、あとごめん、ここで紹介しちゃおうか。過去に読めなくて、ちょっと読まなくちゃ読まなくちゃと取っといたお便りがあるんだけど、ラジオネーム966番さん、このラジオがいつかスポンサーがついても大丈夫なようにパルのおすすめ的なコーナーを作って、商品を褒める練習のコーナー作ってください。もちろん笑える表現とか過剰表現を期待してますというね、お便りできました。ありがとうございます。こちらのお便り、去年の9月にいただいております。もうね、さっきのお便りと一緒でね、もうね、もう半年以上寝かしてるお便りなんですけども、そのうち俺がね、商品ね、なんかおすすめするときにこのお便り読んでから紹介しようかなって思ってて、なんだかんだでね、最初にやればよかったね今日ね。こんだけさ、なんか商品買ったよって話したんだからさ、その前に読んどきゃよかったよねって思うんだけど、いつも読み忘れちゃってね。そんなんでね、こんなお便りもいただいてましたから。ただあんまりね、私その商品を褒めるとか説明するとか苦手なんだよね。ただまあ練習のコーナーとしてはね、いいと思うんでね、もしまあ、今日ね、最初にお便り募集した時にね、ラジオの、まあ、次のステップとしてね、どんなことをやってきゃいいのかという話もあったから、こういうね、まあ、スポンサー様出てくる可能性もありますからね。で、提供はね、どこどこですってね、今日はこの商品をご紹介つって、ね、やるかもしれないから、そのためにね、ちょっとまあ、なんかね、買ったものその週にあったらね、そんなのをちょっと紹介するコーナーね、やってもいいかなとちょっと思いますからね。これも次のステップにね、進むためのね、いいコーナーかと思いますからね。まあそんなね、ちょっとお便りね、ちょっと温めてたものをね、ちょっと放出させていただきましたけども、あとはラジオネーム、623番さん、チンポコキトーさん、あ、すみません、パルナイトです、ね、パルナイトーさん、布団のダニ駆除ですが、レイコップの布団クリーナーいいですよ。寝てて気分もいいです。チンポコマンマンさん、それではっていうね、お便りできました。ありがとうございます。なるほどね。ちょっと私、存じ上げないですけども、レイコップの布団クリーナー、これがいいらしいね。ちょっとラジオ終わったらね、調べてみたいと思います。俺もね、ちょっとね、寝ててたまにかゆいなと思う時あるからね。もしこれちょっとよかったらね、購入して、で、その時またね、商品レビューしたいと思いますからね。レイコップの布団クリーナー、ちょっと要チェキということでね、お便りいただきました。ありがとうございました。じゃあ、あとね、もう今日結構時間経ってるね、もうちょっと今日ね、サクッと他の喋りたかったことね、喋って終わりにしようか。他俺喋りたいことでもあるんだな。じゃあ、サクサクとね、もう触ってきますよね。いつも掘り下げちゃってね、時間かかっちゃいますからね。お便りいただいてます。ラジオネーム、まどかさん、宅建今年こそ撮りたいと思い勉強中です。解説書をずっと読んでても、頭が煮詰まって進まないので YouTube の過去本解説動画を見る。わからないところを調べて理解するまで動画リピート。括弧動画内の解説も試験を解く、視点での解説なので、分かりやすいです。で、動画のポイント部分を声に出して覚える。そして、解説書を見て虫食い部分を、部分も確認という流れを試したら結構いい感じでいけてます。 動画を流し見でも一歩は前進できているので、テキスト解説書を開く気力が湧かない時に試してみてはいかがでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。よろしいですね。もう本当にね、俺も今年こそはね、宅建取りたいなと思ってるんだけど、なかなか勉強がね進まなくて、あとね、6月中に問題集300問ぐらいやりたいんだよね。ちょっと毎日20問ぐらいやんないといけないんだけど、20問やると、まあ、1時間半から2時間ぐらいかかっちゃうんだよね。だからね、ちょっときついなと思ってるんだけどね、毎日やってたからね、だからできない日も出てくるじゃない。そしたらやっぱり1日3、40問しないといけないからさ、いやきついですなとか思ってるんだけど、やっぱりね、そのテキスト開きたくない日もあるからね、こういう YouTube とか動画でね、ただ流しているだけでも、まあそうだよ、何にもしないよりはね、なんかね、シーサの街道日記の動画をね、見てるよりは、ね、YouTube で、その過去問とかの解説見てる方がね、それは一歩前進になりますからね。そんなシーサ見たって、ね、もうハーデスでさ、もうゴッドを4回引くとか、そんなん見てさ、やっぱりシーサ持ってるわ、みたいな。そんなんで終わっちゃいますからね。もしよかったら、皆さんね、あまりスロット好きじゃないとかね、興味ないよって人も、シーサの街道日記。こちらおすすめなんでね、YouTube でもニコニコ動画でもやってますからね、ぜひぜひ、見てみると。俺もね、もう全部見てますからね。毎週ね、毎日、更新まだかなってね、いつもチェックしてるんですけども、ね、でもそんな動画を見るんじゃなくて、宅建の動画見た方がね、まあそりゃいいですからね。まあ、ちょっと、こんな、やっぱり、気持ちがね、続かない時もあるから、そういう時は、こういう風にね、一歩でもね、前進できることをね、するといいかもしれないですね。あとは、ラジオネーム613番さん、パズドラ課金素人童貞のパルさん、こんばんは。パズドラは初心者ですが、モバマス重課金兵だったもので、デッキを強くするまではある程度の課金で済みます。問題はエスカレートして、イベントで浴びるように課金するようになっていきますよ。無課金で縛って遊ばないと課金の額が多すぎてむせるはマジっていうね、お答えできました。ありがとうございます。なるほどね。やっぱりね、俺も結局今回ね、ドラゴンボールコラボあったけど、課金は自分の金で しないで済んだわね。一応ね、その友人にもらったね、その iTunes カードを使って1000円分だけ、ね、石を買いましたけど、そこでとどまってますから。なのでねえ、やっぱしこのまま無課金で縛って、まあ、もう素人童貞ですよ。パズドラ課金素人童貞ですからね。なんですけど、やっぱ課金しちゃうとね、エスカレートしちゃう。ねえ。やっぱそんな重課金兵のね、重い言葉がありますからね。俺もちょっとこれをね、心に刻んでね、これからも、なるべく無課金で、ね、まあ無課金というかちょっと一歩踏み出しちゃいましたけどね。まあ、素人童貞的なもんですからね。だから、まあ、これをね、維持しながらね、まあ、遊んで、ね、やっていきたいと思いますからね。まあもしね、課金することがあったらね、また報告、ね、させていただきたいと思います。じゃあ、あとね、いただいているラジオネーム山口二郎さん、熊本もっこりラーメン食べてみます。お返事ありがとうございました。この腐れ野郎カンコレ面白いですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございました。熊本もっこりラーメンじゃもっこすラーメンだからね、熊本のなんだ、方言でモッコスっていうのがね、ありますから。まあ、それのラーメン。ね、よくわかんないですけどね。モッコスの意味がちょっとわからなかったりするんだけど。なんか、あれでしょ？イカしてる的なやつでしょ？モッコスね。あ、それかはちょっとチンコが勃起しちゃったってね。だそれはモッコリだって話なんですけども。まあ、ぜひぜひ、ね、食べてみてください。あとはラジオネーム、もう DJ なんてやめたり、リアポンさん。さっきのね、気づいてもらえましたか？さっきのスーパーソニコね、父親ってことですねってね、おっぱいの親、父親ね、最近テレビで見たのですが、オス山羊が、オス山羊、ちょっと待ってね、これあれでしょ、オス、これ山羊じゃないんでしょ、俺も漢字見て、これヤギだっけ、ヤギって読めないの、俺恥ずかしいわね、多分ヤギで合ってますよね、で恥ずかしい、ね、こういう音になっちゃダメだからね。ね、よく中学生がこんな勉強して何が意味あんだよって言うかもしれないけど、いつかこうやってお便りもらった時に読めない漢字が少なくなっていいよっていうね、そういう風にね、子供が反抗したら教えてあげてね。オスヤギか何かが 母乳を出したらしいんです。それを見て父の日やということでというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、もうおっぱいに縛られているね、そんなね、もうおっぱい脳が支配されちゃってるから何でも父にしたいと、ね、お父さんすら父にするしっていうね、もう父の日、おっぱいの日やっていうね、そんな話なんですけどね。まあおっぱいはね、あの夢が詰まってますからね。あのおっぱいの膨らみは何が詰まってるの？お、まあ脂肪が詰まってるんですけど、いや違いますよ、ロマンが詰まってますからね。夢が、俺たちのね、ドリームが詰まってますから。まあそんなね、おっぱいの日ということですね。あとは、もうね、お便りはこの辺かな。ね、もう一個あったかな。ちょっと待ってね、俺もさ、できる限り読んでいこうと思ってんだけどさ。あ、じゃあこれだけ最後ちょっとお便り読んで、あとちょっと喋りたかったこと軽く読んでね、終わりにしたいと思います。もうなんか口が回んなくなっちゃったからね。ラジオネームトリンドルさん、お久しぶりです。骨盤とか背骨とか折れて、芋虫以下になって入院中です。スマホを買ってもらったのでメールできるようになりました。スマホでの聞き方はわからないので、何ヶ月か後に退院したらまとめて聞こうと思っていますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こんな満身創痍の中お便りをねいただきました。ありがとうございます。もうそうそうなくない？骨盤とか背骨が折れてっていうね、とんでもないことになってるね。それは入院だよねって話なんだけど、すごいね。そんなね、どうしたらそんな折れるのって話なんだけどね、もう本当に絶対安静状態でね、そんな中ね、そんな中にこうやってお便りいただけるってね、本当にありがたいなと思うんですけど、ね、スマホだったらねラジオ聞けるんだけどね、ちょっと聞き方わかんないってことなんでね。まあ、ホームページからでも一応聞けるからさ、あの MP3 とかで公開してるから、そこから押してもらえば一応聞けるっちゃ聞けるから、まあ、それでもいいですし、あとはね、退院後の楽しみということでね、それをちょっとね、糧に、あの、まあ、多分その後リハビリとかもあると思うからね、そういうのもね、ラジオ聞くためにね、まあ、頑張っていただければと、そんなね、ちょっと、そんなに期待されるようなラジオじゃないかもしれないですけども、まあまあ、一つのね、楽しみとしてね、ちょっと、まあ入院生活で辛いと思うんですけどね、それちょっと励みにね、して、体をねちょっと治していただけたらと思います。じゃああとね、今日喋りたかったことサクッサクッと行こうね。 LINE のスタンプね、 LINE のスタンプを個人で作れるというお話で、これを作ってる人が結構金を儲けているということで、LINE のスタンプをね作ろうかなとね、ちょっと思ってます。で、これってさ、いつもさ、まあ、絵とか描いたりするんだけどさ、それで、まあ、40個ぐらいね、セットにして売るらしいんだけども、絵さ、やっぱしマウスで描くのきついじゃない？で、俺考えてみたら、ペンタブとか持ってるんだよね、と思って。ほぼ使ってないんだけどさ。だから、やっぱこれ、みんなこういう LINE のね、スタンプ、まあ、作ってる人いないかもしれないけど、やっぱ絵描くときってマウスじゃなくてさ、ペンタブ使うよね、と思うんだよね。それか、やっぱし紙とかに書いて、それをスキャンして、それをね、線とかなぞるのかなって分かんないんだけどさ。まあ、そんな話もね、近いうち、まあ、お話ししたいかなと思いますね。まあ、その時はぜひ皆さん買っていただけると、私、潤いますからね、お願いしたい。そんなところ。あとは、あ、ダイエットの話しようか。ね、お前、本当にあれだなって。2時間番組だなっていうね。本当に1時間じゃないの。日曜日の、23時からね、0時00分までの1時間のラジオじゃないの。もう月曜日入って1時間経つんだけどってね、話があるんだけどね、もうしょうがないですね。もうちょっと次回からね、次回からこれもラジオのね、次のステップだよね。1時間以内に終わらすっていうね、すいません、2時間番組になってしまいました。ダイエット、まあ先週ね、進捗をお話ししなかったんですけども、62キロ先々週あったんだけども、今週ってか昨日ね測ったら 59.7キロ、2キロ減ってますよ、ね、この調子でやっていきたいけども、ちょっとね、毎週のようにお好み焼きさん通っちゃう可能性があるからね、もうこの辺でまたね増えてっちゃうかな、そんな感じだな。あとはどれだい、あとはそう、半年ぐらい前だと思うんだけど、うちの近くというか、ね、まあ、駅からの通り道に、あの、ベトナム料理のカフェ、みたいなのができたっていう話で、多分12月ぐらいに友達と一 回行ったんだって話をしたと思うんだけど、俺も定かじゃないんで記憶がね。で、ずっと行きたいのは行きたいなって思ってまったね。で、最近特になんか雰囲気がさらに良くなってて、そこのね、カフェが。で、あと人も結構入るようになってて、これね、ちょっと常連になりたいなってね、また常連になりたい病が発生したんだけど、で、今週帰りにね、寄って、ね、ご飯食べてきて。で、なんかそこの店もね、夜12時までやってるらしくて、で、昔始まった頃は、そういうのなかったんだけど、夜のご飯セット的なね、ものがあって、ちょっとそのチャーハン的なやつ、チャーハンっていうかそのベトナムのチャーハンみたいなやつと、あとそのベトナムのフォーっていうの、その、まあ、米でできた麺なのかなっていう、なんかその麺のスープみたいな、そんなのとかがついているセットが890円とかなんだけど、まあ、いいでしょうと。ね、週に1回ぐらいしか行かないんであればね、そんな夜そのぐらい食ってもいいでしょうと。で、飲み物はね、ちょっとお茶っぽいのが普通に出されるからさ。だからそれで、まあ、週1ぐらいでね、通ったりしようかなーなんて、ね、思ったりとかして。だからもう、週に1回ベトナム料理とね、お好み焼き、ね、これをもう食っていって、で、常連になって、で、太っていってと。あれ、最初あった頃よりもすごい太ってませんかって言われてね。で、お前らのせいじゃねえかってね。で、もう1000年恨んでやるって。そんな話出てくるかもしれませんからね。まあそんなんかな。まあそんなんで、またね、常連になったりとかしたらね、名前覚えられたりとかしてね。で、呼ばれたよって言ったらね、呼ばれた記念日とか、そんな話もね、したいと思いますからね。じゃあそんな感じで、もう私、もう声もガラガラなんでね。この辺でということでね。で、来週なんですけども、来週はいつですか ?6 月の、もうそんな、もう下旬になっちゃうんですか6月22日、日曜日。またね、23時からね、1時間のね、ラジオですからね。2時間じゃないですよ。1時間のラジオですからね。ただもう、こんだけやっちゃうと、1時間でラジオを終えると、物足りなすぎるよね。短くねみたいな。なるかもしんないけど、いや、逆に今聞いてる人、いや、今回も長くねみたいな、なってるからね。今日は特に長いね。ごめんなさいね。まあ、そんなんで、まあ、まとめてね、行きたいと思いますからね。来週もね、聞いていただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日もいろいろ話してしまいましたけど、明日ね、みんなね、学校があったりとか、ね、仕事もね、またお休み、土日があってね、月曜日からまた仕事ということで、憂鬱な人多いかもしれないですけども、ね、このラジオ聞いてね、みんな元気出たでしょうよ、ということでね、まあ明日からもね、みんなで頑張りましょうって。ね、そんな話で、ね、あんまりワールドカップ見すぎてね、寝不足ならないようにね、できる限り、まあ、リアルタイムで見るのはね、日本代表だけにして、あとは録画するとかね、して、仕事から帰ってきたらね、まあ、一杯やりながら、ね、サッカー見るみたいな、そんな感じにね、していった方がいいかと思いますから、そうしないとね、やっぱり会社とか行って、学校とか行って、やっべー、2時間しか寝てねえよ、べー、みたいな、なっちゃうからさ、そんな、おい、三沢みたいになっちゃうからさ、そうだ、控えないとね、ちょっと嫌われちゃいますから、みんなにね。ね、うざいって思われちゃうからね。じゃあまあそんなんで、ね、もういいや、もう話したらね、ずっと話しちゃうからね、この辺で終わりましょう。じゃあそんなんで、今日もね、2時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。